世に来ようとしていた。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた一人子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。この方は恵みと誠に満ちておられた。この方は恵みと誠に満ちておられた。 全世界の住民登録をしようと、高齢化、皇帝アウグストから出た。これは、レニオンがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。それで、人々は皆、登録のために、それぞれ自分の町に向かっていた。ヨセフは、アラビアの町、ナザレから、ユダヤのベツレヘムという、パリでの町へ戻っていた。彼は、パリでの家庭であり、血筋でもあったので、身重になっている、うなじけの妻マリアも一緒に登録するなんてあった。ところが、彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて、男の子を産んだ。4番。 ットの土地に羊飼いたちが野宿で夜晩をしながら羊の群れを見守っていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のために素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日旅での町であなた方のために救い主が お生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって会話を手に入れておられる緑子を見つけました。それがあなた方のために与えられた印です。主よ、今日私たちはこの印を得てあなたの御前にいます。印なるお方を礼拝するために私たちはここにいます。私たちの足を急がせてくださり、主よ、あなたの御前においてあなたを愛することができますから感謝します。イエス様に皆によって祈りました。アメン。4番です。126番です。
103番、巻き人羊を、これは賛美した後に、メッセージに入りたいと思います。123番。
はい。123番でした。
123番です。
今日恵みをいただく御言葉は、ルカによる福音書の2章、8節から20節までです。
ルカ福音2章8절부터。
ルカ福音書の2章、8節から20節。はじめに、11節をお読みいたします。今日、ダビデの町で、あなた方のために、救い主がお生まれになりました。この方こそ、主キリストです。 アーメン。それでは一言お祈りをいたします。救い主であられるイエス様、あなたがこの人間の世界に降りてこられ、人として宿られ、私たちと同じように成り立ち、そして人として十字架の上で罪を処罰してくださったことを感謝いたします。あなたを信じる者にはこの永遠の命に入るという、この幸いな福音を感謝します。今日そのあなたがこの世に来られたことを祝うこの夕べ、主よ、どうかあなたが直接お語りくださいますように、どうか一人一人の耳を通りよくし、今この場所をあなたの栄光で満たし、我らともどもが今あなたのその命の栄光に満ち溢れることができるこの時でありますように、すべてをあなたのその支配の御手にお委ねし、期待して我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。
アーメン。特別賛美をします。
ハレルヤ、クリスマスおめでとうございます。イエス様がご降誕されたこの日をね、祝う、それがクリスマスです。で、今はまだクリスマスイブ、ね、前夜祭であるんですけども、なんで12月25日より、ね、24日の方祝われるか、まあ、ユダヤ歴やまた教会歴はですね、深夜0時が日付の代わりにではなく、日没が、ね、日付の代わりなんですね。まあ、ですから、この、ちょうど12月24日の日没をもって、実は、ね、ユダヤ歴や教会歴は、ね、25日に、なったわけ。で、それで、まあ、その前夜を、ね、前夜から、まあ、この、まあ、お祝いが始まるんですけども、で、世間では、ね、クリスマスを祝っております。もう本当に街に出ればきらびやかな、ね、ライトがキラキラキラキラ輝いておりますね。このクリスマスというと何か夜に、ね、キラキラ輝く、まあ、そういうイメージがあるんですけども、そうです。この、ね、聖書の中のクリスマスメッセージは夜なんですね。そして夜、光が輝いているシーンがたくさんあります。マタイの福音書、ね、先の博士の場面においては星が、ね、輝きました。また、ね、このルカの、ね、2章のところによっては、見つかりが、その栄光を照らして、見つかりが輝いて、夜空に輝いて、そしてこのイエス・キリストのお生まれを、ね、告げ知らせました。で、このクリスマス、ね、イエス・キリストがこの世に来られた、ね、そのことを祝う日だということを、ね、なんとなく、知ってる人は多いんですけども、でもですね、このイエス様がお生まれになったということ、ね、イエス様が人間として、ね、乙女マリアに身ごもって、そして、赤ちゃんとして生まれたその日は、実は、人々が思ってる以上に、はるかにすごい、歴史の大転換点なんですね。このイエス様がお生まれになったこと。で、これね、人々は、なんとなくね、歴史、世界史に習って、BC、AD、ね、使ってますね。BC を、ね、紀元前、まあ、2017年前、を、ね、0年として、そしてその前を、ね、BC にして、そしてその後を AD としております。ね、これなんでか、ね、人々、なんで、知らない人が多いんですけども、この BC と AD、ね、そもそもどういう意味か。BC は、Before Christ の意味です、ね。Before Christ。キリスト前。ね、そしてこの BC0 年、AD0 年、これを起点として、その後 AD1 年、2年、3年と増えていきますね。BC の場合は、マイナス1、マイナス2じゃなくて、数字が大きければ大きいほど昔になり、そして、どんどんその数字が小さくなれば小さくなっていくほど、BC がどんどんどんどん、ね、少なくなって、キリスト前がどんどん減っていて、そして、ね、0年になると、キリスト誕生、そしてキリストが誕生した後は、AD と言いますけど、これ AD、アンノドミニというラテン語の略です。アンノドミニ。これどういう意味か。これですね、主の恵みの年という意味ですね。ですからね、 主の恵みの年がキリストの誕生から始まって、ね、1年2年と増えていて、今はもう2017人に積み上がっているわけですね。主の恵み、イエスキリストが誕生してからずっと恵みがどんどん増えてきているわけです。世界史においてもね、もうこの人々なんとなく使っている BC、AD においても、キリストが中心なんですね。キリストのご降誕、ね、キリストがこの世に来られた時がそれが、ね、起点になっております。さらにね、全世界の人々が、知っている本、全世界のベストレース、ベストセラー、これ一体何でしょうね。もう真っ先に答えてくださいましたね。そうです。聖書なんですよ。実は、世界のベストセラー、聖書。聖書が最も世界に流通している、ブック、本なんですね。この世界で最も流通している本、とてもとっても大事な本なんですけど、そのとっても大事な本は一体どこを、ね、分岐にして、ね、新約聖書と旧約聖書に分かれているか。クリスマスの、ね、主人公。キリストの誕生。これが分岐になって、この聖書は、ね、旧約と新約に分かれています。ですから、ね、このキリストがこの世に お生まれになった。乙女マリアを通してお生まれになった。これですね、もう地上においても、天上においても、とってつもなく大事な分岐点になるんです。このイエスキリストがこの世に送られた。イエス様がこの地上にお生まれになった。知ってか知らずか、知っていても知らなくても、全人類にとって重要な分岐点がこのキリストのお生まれなんです。
皆さんの人生にもこの分岐点があるんですね。キリストを信じる前と、キリストを信じた後。信じた後は、恵みによって生きる、その権利が与えられているんですけれど、キリストを信じる前は、恵みではなく、律法によって定められた生き方をしていて、そして律法によって私たちはまだ支配される、その、時代に生きていたんですね。だから皆さん自身でこのキリストをね受け入れて、そして恵みに生きるかじゃなかったら、自分が神と人の前で犯してしまったその罪を明らかにして、いつもその罪の裁きとともに私たちを責めてくるこの律法、この法律とともに生きるか、これを皆さんも決めなければならないんです。キリストというこの分岐点があって、私はある時、この分岐点において、イエス・キリストを信じることを私は決定しました。皆さんはいかがですか？キリストを信じて、恵みに生きようと、神様が今、今晩、今宵、2000年前に赤ちゃんとしてお生まれになったイエス・キリストを、今日も皆さん一人一人に、どうぞ抱いてください。ということで、赤ちゃんイエス・キリストを本当に皆さんにプレゼントする今宵として、皆さん、この赤ちゃんイエス・キリストを抱きしめるということであるならば、今日皆さんは自分が今まで生きてきたこの律法、法律によって、罪によって苦しめられていたその時代からさよならし、恵みによって生きるその幸いを得る今晩となるでしょう。
で、このキリストがこの世に送られたその成り立ち、その様は人知れずな形でした。そのイエス様の訪れを告げ知らせるバプテスマのヨハネという、ね、偉大な、まあ、預言者が生まれた時は、もう本当に大々的にもう神殿の中において御使いが現れて、その時の祭司がもう口が聞けなくなるという印が与えられ、でしかもその御使いから言われた通り、その生まれてきた赤ちゃんをヨハネと名付けたら、ね、口が聞けるようになって、もうそれを大勢の人々が見て、体験して、一体このヨハネという子はどういう子になるんだろうって、もうその噂がもうユダヤのその地方一帯に増え広がったほどに有名な、ね、もう見つかりもそういう神殿の中に現れるという公な形で、もう次知らされたんですけど、それに引き換えこのイエス様のお生まれ、ね、非常に密かな形でした。ね、特に誰かがね、有名人がというわけではありません。ね、乙女マリアとヨセフ、彼ら無名な、ね、貧しい夫婦でした。その貧しい夫婦が、もう人々が、ね、もうみんな宿屋を取っちゃって、もう自分たち、その夫婦だけが、もう宿屋の中に部屋がない。ね、それでもうしょうがないから、もう生まれそうだから、ね、真舟の中に置いて、家畜小屋の中で この赤ちゃんイエスも大身になった。もうあまりにもですね、メシアが、救い主がこの世にお生まれになるにおいては、もうあまりにも、ね、お粗末なストーリーにならざるを得ない。メシアというと、本当に力強い、凛々しい、たくましい、あるいは知恵に満ちた、ね、そういうイメージがあるかもしれません。けれども、このイエス様、真実のメシアは、なんと、貧しい成り立ちで、しかも赤ちゃんとしてお生まれになった、したら、家畜の餌箱に寝かされた、ね、こんなメシア救世主、ね、もう聞いたことはないかもしれません。いや、でもこれがですね、真実のメシアなんです。
イエス様がこの粗末な形でこの地上に生まれたのは理由があるんですね。私たちのためでした。イエス・キリストご自身が粗末な形で生まれてきてこそ、私たちは隔てなく主のところに行くことができたからなんですね。人が人の家で生まれた時というのは必ず家というものがあって、部屋というものがあって、家と家を裂く仕切りがあったりして、人がその家に入っていくには、その家の主人の、そのね、許可が必ずいるということなんですね。だから、許可なしで入る、勝手に入れる家というのはないんです。許可なしでその家に勝手に入る者がいるとするならば、無謀なものであり、泥棒です。イエス様は、私たち一人一人に来てくださったときに、私たちが仕切りがあってイエス様のところに行くことができなかったということは一切ない。これを 0% にしてくださるために、誰も仕切りを置くことがない馬小屋に置いてお生まれになりました。そしてイエス様はもう一つ、立派な王様として整えがあって栄光のうちに来たんじゃないんですね。赤ちゃんとして来てくださいました。生まれたての赤ちゃんであるイエス様、本当にこの手足までもがこのね、命の風呂敷にもう包まれて動かないようになっている。赤ちゃんを動かないようにしているということは、赤ちゃんを保護するためなんですね。だから赤ちゃんが幼ければ幼いほど、よくくるむんです。なぜかというと、赤ちゃんはふにゃふにゃとしてますので、ふにゃふにゃしているこの赤ちゃんをしっかりとね、くるむことによって、このくるまれた状態、これが形整えられた状態、これが赤ちゃんの命を守ったりね、する道具だから。だから、生まれたての赤ちゃんというのは、手足さえも勝手に動くことができないように、しっかりと包んでいるんですよ。でしょ？韓国でもそうじゃない。こういう形でしょ、こういう形。ね。産んだ人ははいって言うよ。私もはい。あのね、一番最初に子供を産んだ時に、ですね、親がそばに行って面倒見てくれなかったので、くるみ方もわかんない。ということで、ふやふやだからね、子供をこう、抱っこするってね、すぐ崩れるんですよ。私そうでした。だけど、これね、ベテランになっていくとどうなるかって言ったらね、しっかりとくるむんですよ。そして、子供がこう、くるまれた状態で絶対にね、害を受けることがないように、ということなんですね。でも、イエス様は、ユダヤでは、5メートルの赤ちゃんをね、包む、ね、命の風呂敷があるんですよ。5メートルですよ。5メートルでぐるぐる巻きにされた赤ちゃん。絶対動けないんですよ。だから、手足一つも自由になれない、ね、赤ちゃんとして生まれたイエス様。ぐるぐる巻きにされて、そして母のこの胸に抱かれているこのイエス様なんですね。このイエス様がなんでこのような粗末なところで、まだ手足もね、ままならない、この赤ちゃんのね、形で来たかって言ったら、誰がイエス様を抱きしめに来ても、お前嫌だよ、あんた嫌だよ、つって、ね、拒まないように。あんた嫌だよ、つって、足でパタパタしないように。父なる神様は、 私たちに対するこの愛というものを、赤ちゃんイエス様のこの無防備な状態、とにかく受け入れる。誰でもが抱きしめられる。そのような状態で私たちにこの赤ちゃんイエス様を送ってくださって、誰でもイエス様の名前を信じる者は救われるという言葉をその時も実現したんですよ。赤ちゃんイエス様、本当に力なく生まれたイエス様、このイエス様がこの赤ちゃんとして力ない子供で5メートルのこの命のね、風呂敷に包まれた形で、何にも動けない状態で、そして誰もね、仕切りを置いて拒む者がいない完璧な状態で、神様が私たちのためになされたこの救いの計画、これはもう素晴らしいことなんですよ。
イエス様は、ね、本当につつましく自らを低くして赤ちゃんとして、ね、お生まれになりました。ね、もし救い主が、もうこの人間離れしていたらちょっと私たちには届きづらいですけど、しかしイエス様はこの誰にも届くような、ね、誰にも抱っこできるような、ね、そういう赤ちゃんとして来られた。それは本当に、ね、密かな成り立ちで来られました。公に知らされることではなく、むしろ、ね、これはある本当にそれを知る人のみぞ知るような形で来られて、そしてそれを知って、このお方に会いに行った人は、もうすべからくすべて喜びに溢れて、ね、帰っていく。そういう、ね、密かな成り立ちでした。今もなおそうですね。今なお、イエス様というお方は公な形で認められておりません。ね、この日本においてなぜかイエス様という言葉すらテレビに出てこない。ね、もうそれほど認められない名前ではあるんですけど、しかし、このお方を信じた人、ね、その名を信じた人々には、神の子供とされる特権が与えられ、大きな天的な喜び、ね、この世において何も、ね、叶わないような喜び、それがあるからこそ、今ここしてここに皆さん、本当に喜び楽しみながら集っていますね。世の中では、本当にこの、ね、24日のイブの夜といえば、本当にそれぞれの楽しみ方が、あるんですけども、しかし皆さんは、このイエス様を求めてきた。なぜ？世の何者も提供できない偉大な神の喜びがあるから、だから皆さんここに楽しみ喜びながら来ましたね。アメン！アレルヤー！アレルヤー！ね、今日ね、この箇所においては、この、ね、世のものならぬ喜びに密かに味わうことができた人々、ね、羊飼いたちですね。この羊飼いたちが、どのようにその喜びを得たか、ちょっとこれから見ていきたいんですけども、まず、ね、このルカ2章の、8節と9節。さて、この土地に羊飼いたちが野宿で夜番をしながら羊の群れを見守っていた。すると、主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので、彼らはひどく恐れた。アメン。ここにおいて、御使いが現れます。御使い、天使なんですけども、世の中で、ね、一般的になんか出回ってる、その天使の、そういうイメージといえば、何かね、白くて、ここに輪っかがあって、ね、美しくて、ね、なんかそういう、怖いっていうイメージないですけど、しかし聖書に出てくる天使は、大体怖いんですね。もう屈強な男が、この天使を、もう間の間当たりにしたら、もう死んだようにして倒れる。ね、預言者ダニエルもそうでした。使徒ヨハネもそうでした。またイザヤも、もう本当にもう自分はダメだ。もう死ぬんだ。イエスさんが十字架にかかってお墓の晩していた兵士たちも、ね、倒れて死人のようになりましたね。
なぜかと言いますと、この天使というのはですね、イスラエルの歴史の中に実際に現れたことがあるからなんですよ。私たちは直接この天地に会ったことはないから自分勝手にイメージして、ね、まばゆい光の中に置いて、で、素晴らしい形で自分、なんか自分に都合よく現れてくれるという形で私たちはこう想像しているのね。ということなんですけど、なんでこの聖書に出てくる天使を会った人たちはみんな恐れおののいているかって言ったら、天使の力を知っているからなんですね。で、天使の力はどうやって知ったかって言ったら、この天使はイスラエルのあらゆる歴史の中に現れてるんです。 そして現れては神のあの仰せられた言葉をあの告げ知らせてくださるんですね。そしてまだイスラエルの歴史の中でもう手に負えない戦争があったりした時に天使が現れて、その戦争をもう曲げている戦争を逆転してくださるということなんですけど、皆さんが信じても信じなくても、イスラエルというこの国において実際にこの天使が現れて、この歴史に関わり、そして勝った、まだ戒めた、そしてその結果が出たというのが歴史の中にありありと現れているんですよ。で、これがイスラエルの歴史だけではなくて、その天使が現れて戒められた時には、相手の国があったり、まだ相手がいたり、したんですね。必ずそういう実際に、このイスラエルだけではなくて、他の国も、この関わって、この天使の力が大いに知らされて、そしてみんなはこの天使の力を味わったわけなんですよ。イスラエルが攻められて、どうにもならない時に、ね、一人の天使が18万5千人の、ね、アッシリアの、ね、軍勢を打ち負かした。皆さん、へえ。皆さんがへえって言っても何しても、イスラエルとアッシリアのこのね、歴史の中に戦争は実際あったことだし、そして勝った負けたも実際あったことなんです。だから、私たちが見てないから、そして信じられないからつって、否定しても何してもあったことですね。だから、私たちが、思っているこの天使のね、天使像と、イスラエルの人たちが持っている天使像は全然違うんですよ。恐れ多い方。神から御言葉を預かってきて、その言った言葉によって、自分がどうなるかわからない。イスラエルがどうなるかわからない。神からね、送られてきて、この国を生かすことも、殺すこともできた。ということを、歴史の中でありありと知ってしまったので、このユダヤ人は、天使が現れると、まず、自分が普段罪を飲み食いして生きてきた人間で、そして、良いことが起きるよりは、ね、悪い、都合悪いことが起きる可能性が多いっていうのがわかるわけなんです。普段、のほほんとね、やっていた、ね、泥棒は。でもね、警察官が自分の家にトントンって来たらね、トキトキ。似てるようなことなんですよ。訪れて来ていない時、ね、テレビ見たり、飲み食いしたりしていたんだけど、コンコンつって、なんとかさんいますかって。どちら様ですかつって。伊勢崎翔ですけど、つったらもうダメですよ。罪を犯した人間にとって取り締まる、ね、ものが現れた時、本当に怖いですよ。ね。だから、イスラエルの歴史の中において、助けてくださるか、さらなかったら罰するか、という、この場面で必ずこの天使が現れていたので、彼らは、自分が罰されるものなのかな、自分が助かるものなのかな、ということを、一瞬にして考えて、ね、計算づくで出るんですね。あ、私は罪人だから、絶対にこの天使が、私に告げる言葉がいい言葉のはずがない。一瞬にして自分の罪を悟り、正体が暴かれて、普段恐れおののくことはなかった。人々は恐れおののく、死人のようになった。これが、この天使が現れると、聖書の中で、いつもみんなが死人のようになったという、この言葉の実態なんです。
この天使、ね、ある人にはとても恐ろしい様で現れるって。でそれもとても力強いんです。先ほど18万5千のアッシリアの、ね、屈強な軍隊を、ね、たった一人の御使いが打ち負かした。それほど強い御使い。それがですね、この度なんと、ね、軍勢をなして、この羊飼いと、またね、めいめい鳴いてる羊たちの前に、御使いが、ね、現れた。一体どういう用事で、この羊飼いと羊たちの前にこの御使いが、ね、現れたのか。御使いはどういう人々に対して平和な形で現れ、どういう人々に対して、ね、もう恐ろしい様で現れるのか、それがよくわかるんですけども、御使いは、ね、この羊飼いたちに言います、ね、10節で、御使いは彼らに言った。恐れることはありません。 今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。アーメン。この見つかりはまず恐れるなと、ね、声をかけてくださいました。恐れるな。この羊飼いたち、もう本当にすごい、すごい経験しましたね。どえらい経験です。あの、足を、ね、破ったような、ね、そういう、ね、恐ろしい軍のが軍勢をなして現れた。それで、けれども、ね、恐れるなと来た。じゃあ一体この羊飼いたち、なんで、ね、そんな特別待遇を受けたんでしょうね。たまたまなんでしょうか。ラッキーなんでしょうか。いや、この羊飼いね、その後の方を見ればですね、このダビデの町で救い主がお生まれになった。ということで、この羊飼いたちは、じゃあベツレヘムに行こうというんですね。普通、ダビデの町といえばね、エルサレムのことを指すことが多いんですが、しかし、なぜかね、ベツレヘムだ、この羊飼いたち、ね、言いました。なぜか。聖書に精通していたからなんです。聖書をよく手切りにして、イエス聖書をよく読んで、御言葉を愛していた。だから、ね、ダビデの町でお生まれになる救い主といえば、もう、じゃあ場所はベツレヘムだとなるんですね。
要するにね、彼らはね、御箇所の言葉を知っていたということなんですよ。御箇所に書いてある、あの救い主が生まれる場所、そこが分かっていた。で、彼らはね、あの一瞬にして分かったんですね。ですけど、ヘロデ王の王宮において、ね、東方の博士が行って、ね、救い主が生まれるということを、あの王様が生まれるということで大騒ぎになったじゃないですか。その時に彼らはね、あの、もう一生懸命見言葉をね、一瞬にして出せなかったんです。で、見言葉を調べて、三箇所に書いてある。ということ。だから、この羊飼いが、ね、本当に、蔑まれているこの人たちが、人は蔑んで無視していたんだけど、本当に見言葉が分かってたんですね。一瞬にして、あれ、どこだろう？ここはどこ？私は誰じゃなかった。一瞬にして彼らはね、バッと言うんですよ。ベツレヘムに。ものすごく見言葉が分かる羊飼いであった。ということなんですね。どういうことか。あの人は絶対に主のしもべにはなれないよ。なんでああいうやつがね、牧師になれるんだよ。人がもう本当に想像つかないような人たちいますよ。なのに、私たちが知らない彼らの霊的な面々。というのがあって、素晴らしい、ね、その神のしもべとしての、ね、その趣があったり、油注ぎがあったり、私たちの知らないところにおいて、彼らがこの聖書とものすごく精通していたり、ということがあるわけなんですね。だから、この羊飼いたちがどんな人だったかって、あの時代において、あの戸籍を、住民登録をするために行かなかったら法律違反なんですよ。だけど、住民登録に行かなくても法律違反にならない人として数えられていたのが羊飼いであった。あんなに蔑まれていた人たち。そして、彼ら自身が本当に人でありながら人としてのそのね、扱いを受けていなかった。で、それがね、歴史の中に見ると、ですね、例えば殺人事件が羊飼いの前で、起きた。で、それを目撃して、この人が殺すの見ましたって、証言できない。証言する、その資格がない。そういう人たちだったんですよ。どういうことかって言ったらね、人は無視して、ね、蔑んで、どうにもならないような、ね、人に数えてしまっても、神の御言葉をしっかりとね、信じて、覚えて、待ち望む、 という人であるならば、主ご自身がイエス様の現れを一番最初に大勢の天使たちが現れて伝えるその栄光に預かったのがこの羊飼いなんですよ。御言葉を愛して御言葉を待ち焦がれる、そしてイエス・キリストの皆と地所と命と栄光を憧れていて、そして命を愛するものであるならば、主ご自身が、人が無視しようが何しようが、主ご自身がその人を尊ぶ。主を尊ぶ人を主も尊ぶ。リスペクトしたから主もリスペクトしてくださって、世の中で一番その時代にクリスマスの夜にリスペクトされた人が誰か、羊飼いなんですよ。主にリスペクトされて、そして一番最小の第一声、それをいただいたのが羊飼いなんですよ。見事は愛しましょう。
羊飼いは何か特別な職業だからというのではないんですね。ただの羊飼いではなかったんです。御言葉をよく、ね、覚え込む羊飼い。ここにも、ね、おりますね。御言葉をよく覚え込む、ね、ホテルのコック。御言葉をよく覚え込む、ね、クリックの娘。御言葉をよく覚え込むトラックの運転手。ただのトラックの運転手じゃないんです。御言葉に精通したトラックの運転手は、特別待遇を、ね、天からの特別待遇を受けて、御言葉にある恵み、祝福、それを豊かに、ね、勝ち取ることができるんです。
アメン。
この羊飼いたちは、本当に御言葉を愛していた。だから、ね、現れてくださったんです。
偉いですよ、この人たち。なぜ偉いかわかりますが、可愛い受けできないもん。無視されたら無視したいもん。直しました。無視されても今は無視しません。ね、無視した方がね、心苦しいからです。祝福した方が心は楽。ね。ということなんだけど、彼らはね、ことごとく無視されているその状況の中において、心が傷ついてないんですね。傷ついてないから、ね、あの夜に寝ないで、あの羊を守る。命を愛することができた人なんですよ。傷ついたこと、傷ついている人というのは人を愛する、命を愛する、そして神を愛することはできません。自分の傷が大変だから。ということだけど、彼らはもう蔑まれていながら心が傷ついてないんですよ。なんで？なんで傷ついてないの？世が自分を傷つける傷より、主が自分を愛して癒してくださる、ね、力の方が、御言葉を暗唱していたので、はるかに大きかったんです。だから彼らは、傷つくことなく、命を愛することができた。ね。物言えない、この羊、この羊の命を愛することができた。だから、よく傷つく人いますよね。私言いたいです。御言葉を愛してください。御言葉を住まわしてください。そしたらあなたは傷つくことはもうさよならできますよ。
このただの羊飼いではない羊飼い、あるいはただのアルバイターではないアルバイトの人には主が現れてくださって、そして特別なイエス様との特別な出会い方を教えてくださるんですね。彼らは今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。布にくるまって貝板桶に寝ておられる一人の緑子を見つけます。これがあなた方のための印ですと自ら言いました。なんと、救い主は緑子として赤ちゃんとして貝板桶に動物の餌箱に寝かされている。それがあなた方のための救いの印ですよ。自らは教えてくれました。そうです。これ、こんなこと一体誰が、ね、信じるでしょうか。一体、ね、誰が全人類を救う救い主がなんで、ね、赤ちゃんになって、ね、馬の餌箱に寝かせられなければならないのか。いや、でもこの羊飼いたちは行ったんです。行って礼拝したんです。東方の博士たち、ね、身分が高い人たちでした。けれども彼らも行って、そして、ね、もう大の大人が、ね、こんなもう立派な、 成り立ちをした、ね、おじさんたちが、こんな赤ちゃんの前に、もうひざまずいて、礼拝して、ね、黄金乳香持つ薬という高価なものを捧げたんです。それほどの、へりくだり、ね、へりくだられた主の御前において、本当にそれを下げすむことなく、へりくだって礼拝をする者に対して主は、大きな力を表してくださるんです。
あのね、皆さんよく聞いてください。ですね、イエス様の、ね、キリストであることを、もう間違いなく信じたんですよ。なんで？なんで間違いなく信じたんだろう。あのね、イエス様が間違いなくキリストであるということを、数えきれないほどの大勢の、ね、天使たちが現れたことによって信じざるを得なかったんですよ。ね。粗末な赤ちゃんがね、こう、本当にこう置いてあるんですね。ただ、ね、一人の、ね、人が現れて、救い主が生まれるよって言ったら、ね、ちょっと信じられないかもしれない。御言葉は知っているもの。だけど、数えきれないほどの天使、ね、天の軍勢が現れたことによって、彼らは、今言われていることは絶対に絶対に本当だということを彼らは信じたんですよ。だから、もう迷わずに彼らは走っていくんですね。イエス・キリストへと。イエス様のこの価値、救い主としてのこのイエス様の価値、これをね、誰が高めたか、ね、大勢の天使たちが天においては降りてきて、そしてこの方がね、救い主、キリストであるということを宣言して、イエスキリストが本物であることを、それを証言しました。そして、あとは何？御言葉が何千年も前からね、預言者たちに神から与えられていたその御言葉がね、イエス様が本物であることをそれをまた証言するんですね。ベツレヘムに生まれる。ということが本当にその通りだった。書いてあった天使が来た。そして聞いた。御箇所に書いてある、その通りの場所に行ってみたら、本当にその赤ちゃんが言った。聖書の御言葉がイエス・キリストが救い主である、ね、予言されて来られた方であるということを証言しました。そして、今度誰が証言したか。御言葉を信じて礼拝しに行った人々が、イエス様が救い主であることを、それを人に対して宣言しました。今度、誰がイエス・キリストを、キリストであることを宣言したかつたら、東方の博士たちが、遠いところをはるばると来て、高い身分の人たちが、本当に尊いものを持って、主を礼拝することによって、人の中からは、ピンからキリと言えるような人たちが、ね、主を礼拝したんですよ。ヘブライ思考で習いましたよね。天と地ということは、天と地ということではなくて、天と地の間にあるすべてということだったよね。東方の博士、身分が高い人、そして身分が一番低い、この羊飼いたち。通して、主はもうすべての人の礼拝をも受け取っているんですよ。
イエス様は、ね、世の始まる前から、ね、いやもう初めからイエス様はおられ、神と共におられて、そして、ね、この天と地、この世界、この宇宙はこのお方にあって作られて、このお方のために作られた。ね、そのような神の御子キリストが、なんと、ね、こんなちっちゃい赤ちゃんの成り立ちをして大生まれになった。本当にこのことを人々には信じられないことです。東方の博士たち、預言者、 バラムのことを預言者って呼ぶのか、あれですけど、しかし、このバラムがですね、ヤコブから一つの星が昇って、ね、そして、モアブのコムカムを撃つ、ね、この、ね、イエス・キリストが星、現れるときに星が現れて、ね、その東方の博士たち、ね、民族の言葉を、ね、思い出し、またあるいはダニエルの預言の言葉を、ね、思い出して、きっと、ね、来たことでしょう。で、いざ行ってみたら、ね、そのヘロデ王の宮殿、ね、そこにはメシアの、ね、かけらもなかった。貧賤のかけらもなかった。そこから出て、ね、結局また星しか頼りがなくなってしまった。ところがその星が今度は、ね、もう彼らを先導して、もうここだよ、星が、ね、ある一つの家、そこを示して、そしてその博士たちはもうこの上もなく喜びました。神様が天を動かして、宇宙を動かして、ね、星を動かしてまでして、自分たちの礼拝の都合をつけて、ね、そこへと導いてくださった。ね、もう、彼ら、天文学についてはかなり詳しいです。星が導くなんてそんなことはありえないけれども、星がなんと我々のために動いてくれて、我々が無事にあのところにつけるように導いてくださった。もうこの上もなく大きな喜びを、ね、彼らは喜んだんです。そしていざその中に入ってみたら、なんと粗末な、ね、赤ちゃんがなんと粗末な場所に布にくるまれて寝かされている。博士たちはそれを見て、もうひれ伏して礼拝せざるを得なかったんですね。預言者によって預言されており、そしていよいよ生まれた、ね、ユダヤの王は、ヘロデの宮殿に、誰からもね、帰り見られない。そしていざ行ってみたら、そのユダヤの王は、粗末な、ね、馬舟の中で、布にくるまれて寝かされている。メシアなるお方がこんなにも、小さく、減り下られて、もうその様に彼らは、ひざまずいて礼拝せざるを得なかったんです。
皆さん、本当に覚えてください。見事はあの風呂敷に、命の風呂敷に、イエス様包まれていたよね。その命が。非常に、これ重要なことなんですよ。皆さんが、覚えている見事はの中に、イエス様の命がくるまれているんですよ。皆さんが覚えている、この御言葉の中に、イエス様の命がくるまれているんですよ。だから、御言葉を覚えてください。御言葉を覚えてください。その御言葉の中に、イエス様くるまれているんですよ。そして、そのイエス様は命の君です。王の中の王。主の中の主ですよ。オールマイティ。そしてね、ワンダフルカウンセラーですよ。だから、皆さんがこの御言葉を覚えるということが何かって言ったら、私が覚えた御言葉、この覚えた御言葉の中には、イエス様の命がくるまれている。しかも、ね、嫌だよって。絶対に抵抗もしない形で、ね、くるまれている。御言葉はだから、信じれば信じた通りになるって言ってるんですよ。御言葉は、信じた人に、信じた通りになる。ね。これがこの通りなんですよ。私今すっごく嬉しいです。なぜ嬉しいかわかりますか？今ね、もう本当に、もうイエス様の命、イエス様のね、恵みがもうみっちみちてるんですよ。そして、わからなかった言葉が今もうどんどんどんどん来るんです。本当感謝です。
本当にクリスマスね。クリスマスという言葉に何かマジックがあるんじゃないんです。このイエス・キリストというお方に、の中に、天と地を、ね、揺るがす、もう天と地がひっくり返るほどの、歴史がひっくり返るほどの、その力が、この赤ちゃんとなって来られたイエス・キリストの中に、ね、内在しているんです。
アメン。
この、ね、羊飼いたちは、大きな喜びを持って、もう急ぎ行きて、拝まずやって、酒を賛美しました。本当に、 急いで行って、ぜひこのお生まれになったお方イエス様を、ね、この目で拝んでみたい、そういうふうにして行ったんですけども、この喜び、ね、このもう人知れずの喜び、一体誰のものになるのか、ね、本当にこの羊飼いたちのように普段から、ね、忠実にもう人々から蔑まれようとも、ね、いかに汚いきつい、ね、そういう作業をするそういう労働者であったとしても、この御言葉に握りしめ大事にして、そして主から示されたならばすぐに行こう、ね、そういう志を持った人のものです。またこの博士のように本当にね、遠くから旅してきてまでこのお方にぜひ会いたい、聖書の御言葉の通りだった、ね、その御言葉のその不思議をもっと見たい、そういうふうに追求し求める人のものになっていくんです。この大きな大きな喜び、天的な大きな喜びはそうですけれども、この喜びに預かれない人たちもまた、ね、いるんですね。当時確かにこのイエス様のお生まれという事実はありましたけれども、その事実を、ね、知った人、ね、知ってもその喜びに預かれなかった人たちもね、厳然と存在するわけです。そのヘロデ王の宮殿にいた人たち、ね、告げ知らされたんです。預言者ミカ書のその書物が祭司たちによって開かれて、預言にはこう書いてあります。ね、ベツレヘム、エフラテの地、あなたは決して最も小さいものではない。あなたの中から、ね、ユダヤ人の指導者がお生まれになる、ね。その言葉をしっかりと彼は聞いたんです。けれども、聞いた御言葉は彼らには益になりませんでした。行かなかったんです。ヘロデは王座から降りませんでした。ね、王宮から人々は一歩も出ませんでした。王宮から出たのは、その、東方の博士たちだけ。他の人たちは、もうみんなこの、ね、異国の博士たちに全部調査を丸投げにして、ね、それでちょっと調べてきてください。ね、調べてきたら行って拝むから、ね、そういうふうに言っておきながら、実は心の中では、その、新しく生まれた王を殺したい、ね。自分以外に王があってはならないって、そういうふうに思って、心密かに、ね、企んだんです。けれどもね、彼ら、博士は騙せても、神様は騙せませんでした。神様はその心の中の騙しの、その、ね、志が持っていたとしても、神様はそれをご存知で、そのような人の企みが、ね、もう、立ち行かないように、しっかりとへし折ってくださるんですね。博士たちのように、本当に死を敬って、死を礼拝したいという人に対しては、宇宙を動かし、星を動かしてまでして都合をつけてくれたんですけども、けれども、この、ヘロデ王のような、その真逆の、礼拝者の真逆の性質のものの企みは、主は、ね、あらゆる物事を操作してまで、ね、それを、が成り立たないようにしてくださるんです。それが、この、ね、本当に、主のなさることであり、主を恐れ敬う人には、この、密かな、天的な、喜び、天国の喜び、楽しみ、ね、それが、この主を恐れ敬う人々の、ところにはあるんです。で、この、ね、クリスマス、ね、今2017年、ね、安の富に2017年、主の恵みが2017積み上がった。この現代においても、当時のようにですね、この喜びに預かれる人と預かれない人が、ね、現在と分かれてしまっております。今、ね、この国、この日本の、なぜかクリスマスが、ね、他の国よりも何か盛大に、ね、キラキラした形で祝われてるんですけども、キリストがないんですね。キリスト抜きの、ね、クリスマス。でも、誰もが一度は聞いたことがあるはずです。ね、クリスマスは、イエス・キリストのご降誕を祝う日ですよ、ね。誰もが一度は聞いたことはあるんですけども、しかし、それを聞いても、ね、何の益ももたらさない人たち。へえ、ふーんって感じで。でも、私たちは、そのお祝いだけ、お祭り騒ぎだけもらいたい。ということで、何かとても、ね、豪勢な、もうイルミネーションとか、ね、プレゼント交換とか、ね、またそういうクリスマスソングの、ね、特有な、ね、歌があったりするんですけども、けれども、彼ら、その喜びは束の間なんですね。今、12月24日の夜です、うん。明日にでもなれば、もう、そのお祭り騒ぎがどっかに行ってしまうんですね。何か、あのクリスマスのワクワク感ね、12月、いやもう11月中旬ぐらいから、何かクリスマスのワクワク感があるんですけど、 明日朝日が昇ればそれがもう霧になって消えてしまう。一晩限りで続かない。けれども皆さんはこのキリストを、ね、赤ちゃんであるキリストをその胸の中に宿して抱きしめて行くならば、その喜びは決して途絶えることがないんです。
アーメン。
アーメン。アーメンされた一人々のうちに、ますますキリストが留まりますように。アーメン。ハレルーヤー。ハレルーヤー。このイエス様を、ね、お迎えするということについては、応答が必要なんです。皆さんの側の応答が。博士はね、もう本当にその足を何万歩も歩いて応答しました。羊飼いたちもそう、ね、応答しました。ヘロデ王は、ね、王座から降りないで、ね、王党といえば心の中で企んだだけでした、ね。そのような変な企みに対して私は変な形で返されます。
あのね、余談なんだけど、ちょっとね、皆さんに、あのね、本当だよっていうことを言いたいの。ツインビールが、爆撃されたじゃないですか。飛行機で。でその時に助かる人はちゃんと助かってるんですよ。あのね、ある、あの、長老さんが、その当時、ツインビールの、そのね、副総裁だったの。で、彼ね、奥さんが、具合が悪くなって、その前日ね、具合が悪くなって、そして、奥さんに、こう言ったんですね。何を食べたのって言ったら、いや、通常のものだよって。そして、あれこれ聞いたら、本当に通常のものを食べてるのに、もう胃が痛い、お腹が痛いって言って、もう奥さんが苦しんでるんですよ。そしたら、彼が、ね、普段から、こう、体が弱い奥さんのために、彼はいつも思ってたのね、コーヒーをやめさせたい。と思っていたんだけど、ちょうどね、もうお腹が痛い、胃が痛いって言ったから、食べたものを普段と変わらないのに、お腹が痛い、胃が痛い、ということであるならば、食べたものの中で一番胃に悪いのはコーヒーしかないと。だから、コーヒーやめてくださいって言ったんですよ。そしたら、奥さんが、嫌だって言ったんですね。そしたら、この旦那さん、奥さん愛していたので、コーヒーが大好きな人が、僕もやめるって言う、とっさに言っちゃったの。で、朝、毎朝、一杯のコーヒーを飲むんだけど、奥さんのために、その前日、僕もやめるって言っちゃったでしょ。だから、コーヒーが飲めないんですよ。ね。いい格好して、外に出たもののコーヒーが飲みたいから、空港に行って飛行機で、出勤ね、会社まで行くんですけど、チームビルまで行くんですけど、コーヒー飲もうと思って飛行場に行ったら、コーヒーショップに、ね、人がね、なんかね、変なんですよ。行ってみたら、英語がわからない店員さんが一人ポツンといて、そして、コーヒーのこの機械いずれないの。それで、言葉が通じないから、みんながね、やってるの。なんだよ、つって。で、コーヒーが飲めない。で、みんながブツブツ言いながら行きました。行ったところ、彼はね、ふっと見たらね、自分が昔ね、選挙士として行ったところの人たちと、顔形が似てるの。そこにいる店員さんが。それで、そこの言葉で彼が聞いてみたんですよ。そしたら言葉が通じた。そして、おおって、もうお互いに意気投合しちゃった。で、お前どうしたんだって言ったら、私、アメリカに移民できたんだよって。で、ここに就職したんだけど、店長が来て今日から仕事を教えてくれるはずだったんだけど、店長が来ない。だから私は今ここで待っている。ということだったんですね。ああ、そうなんだって。お前アメリカに来たんだから頑張れよって言って、はい、頑張るよっていうことになったの。でも、帰ろうとしたらね、後ろ髪引っ張るんですよ。なぜかって言ったら、ずっとアメリカ人に英語もわからない人がそこに立って、ね、コーヒーちょうだいって言って、その、ね、できなかったでしょ？文句ばっかり言われたでしょ？そしたら、心が痛くなって、何をしたかって言ったらね、お前できるもの何がある？って言ったら、野菜ジュース、フルーツジュースならできるって言ったのね。そしたら、まあいいや、それでもちょうだい。って言って、初めてのお客さんになってあげた方ということで、それを買って飲んだんだけど、これが大当たり。大当たりになっちゃって、もう飛行機から降りたら、その飛行機から降りたら、もう本当に1分1秒も間違えずに、その道路に入らないと、ちゃんと時間通り行けないの。 すぐ中退しちゃうから。だからその飛行機なんですよ。なのに、その飛行機から、ね、降りた時にお腹が痛いから、車のところに行けないんですよ。どこ行ったと思う？大きい声で。そう。当たり前。お腹痛い時はもう、とにかくトイレですよ。トイレ行ったの。それでトイレ行って彼は何してるか、ああ、大変、大変、大変って。出ようと思うとまた出る。出ようと思うとまた出る。すいませんね。でも、これ本当にあった話なんですよ。私、絶対一回ね、この方はね、日本に一回呼びたいの。呼んで、この方の証をね、証集会をちょっと聞きたいんです。彼はお腹が痛くて、その時にお祈りしてるんですよ。主よ、今日ね、もういろんな国々のね、経済のね、ことを、会議をするために、もういろんな首相だとか、いろんな偉い人たちが、今彼を待ってるの。世界貿易ビールの副総裁だから。彼を待っているところに、彼が行ってないから、みんな待たしてるんですよ。ど偉い人たちを。だからもうお腹痛い。でも、出れない。で、そういうことで、まあ、なんとか出て、それで、高速に入ったらもう渋滞なんですよ。だから、ああ、今日はもう大変。もう大変だ、大変だ、と思っていて、そして、電話をして、秘書に電話をして、どうしてもこうだから、もう今日は間に合いそうもないから、皆さんに伝えてちょうだい。そして皆さん聞いたんです。彼のおかげで、世界のいろんな人たちが命拾いしたの。それで、彼自身が今度ね、まだ副総裁になるために、ね、立候補した時に、あの時に助かった人たちが一票を投じてくれたんで、彼はまだね、その副総裁になることができた。どういうことかって言ったらね、神様は、ね、本当に主を愛して、恐れ、敬う人。彼、素晴らしいクリスチャンなんですよ。ね。恐れ、敬う人に対しては、神ご自身のあらゆる恵み、祝福、助けをね、至るところに隠してる。ね。そして、彼のために、あの朝、腐ったフルーツも用意してくださった。それで大当たりになった。ね？これでホームランを打っちゃったから、ね？いろんな人が助かっちゃった。それで彼は、本当に素晴らしい形で、まだね、この世界貿易ビルの副総裁、としての仕事を全うしたということなんですね。幸いな人というのはですね、その人に幸いなことがくっついて回るんです。だから皆さんが周りに人とね、人と付き合うときに皆さんが必ずしなければならないのが、この人幸いな人かなどうかな、これ絶対に測るべきだね。まず口のね、聞き方が悪い人は幸いな人じゃありません。もう一つ、憐れみがない人も幸いな人じゃありません。ね。そして、人に対して何かあったら助けてあげようって恵みがない人も幸いな人じゃありません。ね。そして、人に対しても、物に対しても、事に対しても大切にする、この愛がない人も幸いだ。人じゃないですよ。この今私が言ったこの4点、皆さんが覚えて、もしね、周りにいる人を、ね、選ぶとするんだったら、皆さんは人生ホームランだよ。ね。幸いの反対は災いでしょ。ね。良くない人と付き合うと、災いが来るの。ね。隣の家の火事、うちの家、飛びするでしょ。ね。だから、私がしなければ大丈夫？いいえ。そばに行ったら、爆弾が落ちた時に、破片が来るのは当たり前なんですよ。 なんで私が今この4点を言ったかって言ったらね、この4点は神様の性質なんですよ。愛、憐れみ、許し、恵み。父なる神様が私たちを愛してくださって、イエス・キリストをクリスマスに送ってくださいました。このクリスマスに送ってくださった父なる神様はどんな方か。愛、憐れみ、許し、その恵みに富んだ方。だから、自分が持っているあらゆることをね、惜しまなく、愛、憐れみ、許し、その恵みのゆえに手放すことができた方なんです。父の一番大切な一人子。自分の命と一緒につながっているお方。このお方を、愛、憐れみ、許し、その恵みの、この父なる神様の性質のゆえに、私たち罪人に与えずにはいられない。そのことによって来てくださったのがイエス・キリストなんですよ。抵抗できない、イゴトワの包みにくるまれた赤ちゃん。御言葉の、皆さんが覚えている御言葉の中に、くるまれる赤ちゃんイエス様。すごいと思いませんか？ね。これが、今晩私たちのところに来てくださったイエス様なんですよ。アレルヤ。
神さんは目をさらにして、ね、この全世界を見回しておられます。当時、この羊飼いたちが目に留まりました。博士も目に留まりました。その他目に留まった人々が、ね、何人かいるんですけども、今、この時代、どういう人が目に留まるかって、この羊飼いたちのように、本当に御言葉を愛し、宣言する人々、そして、本当に、この先ほどの彼さんの愛、憐れみ、許し、恵み、これに富んだ人が、彼さんの目に留まる人です。ですから、今、この時代ですね、本当に、神様見ていないね、そんな風に思わないですから、見ておられます。そして、本当に主に対して忠実な人に対して、この赤ちゃんイエス様を抱っこできる恵み、宇宙が動いてまでも都合つけられる恵み、ね、これに預かることができるんです。羊飼いたちは、この二十節見ますと、彼ら、見聞きしたことが全部、御使いの話の通りだったので、神を崇め、賛美しながら帰っていった。アメン。神様を崇め、賛美することには喜びが、つきまといますね。神様を賛美するということ、本当に何か心の中が喜びで満ちて、あたかもなんか天で御使いたちが一緒に賛美して、この地上において私たちも一緒に賛美しているかのような、そういう錯覚に陥ります。これ、本当に御言葉を愛して宣言する人のものです。このメッセージの後ですね、アラノの果てに、ね、このグローリア・イン・エクセルシス・デオ、御使いたちのこの、ね、この14節の、ね、意図高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が、ね、御心にかなう人々にあるように、グローリア、ね、栄光が、ね、イン・エクセルシス、ね、意図高きところに、デオ、神に、ね、この、ね、賛美を賛美しつつ、皆さん一人一人が御言葉を、ね、宣言して、そして本当に皆さんもこの羊飼いのように、博士たちのようになっていただきます。
ですね、御言葉をこの宣言していくということは、これは、ある時夢を見たんです。夢の中でクリスマスでした。そのクリスマスに、人が、人とこう、プレゼントをね、あげたりもらったりするよね。で、私が夢の中で見たクリスマスはね、イエス様にプレゼントをするクリスマスだったんですよ。で、イエス様にプレゼントをするクリスマスを夢の中で私は見てるんですけれど、イエス様にプレゼントしようと思って、物を探してるんですけど、世の中に何一つないんですよ。イエス様にプレゼントにね、できるようなものが。だから、全部探してみて、イエス様にプレゼントができるものが、この世の中にはないということが分かったんですね。それで、ああ、どうしようと思っていたときに、ね、教えてくれたんですよ。あっ 地に行くと、ね、イエス様にあげる、ね、捧げる、ね、そのプレゼントをカスタムメイドで、あなたにぴったしのプレゼントをね、作るのを手伝ってくださる方がいるよ。行って、ね、そこでプレゼントを作りなさい。そして、世の中で一つしかないプレゼントをイエス様に捧げなさい。って夢の中で聞いたんですよ。そしてそこを行きました。このね、本当に板張りの、こう、本当に、こう、一軒家でした。広い一軒家。なんかね、工房みたいなところ。だから、そこをね、こう、ドアを開けて、スッと入っていくんですけど、そこ、ドアを開けて入っていたらね、人がね、こう、てんてんてんてんと座ってて、なんか一生懸命作ってるんですよ。本を見ながら。一生懸命、なんか作ってるんですよ。それで、そこに生徒たちがみんな入っていくのね。イエス様を愛して、そして世界で一つしかない、そのプレゼントを捧げたい人たちがそこに入っていくんですけれど、そこに私も一緒に行って、そしてプレゼントをそこで作るわけなんですね。本を開いてるんですよ。プレゼントを作るのを手助けしてくださる方が。そしてそこでプレゼントを作ったんです。作って、全部きれいに包装して、そしたらそれを捧げに行くということなんですけれど、入り口がここだったんですよ。入り口入ってきて、入り口の前、ここにこういうふうに囲んで、ね、そのプレゼントを作るのを、ね、その工房みたいにこうなってる。そしたら、プレゼントが終わったら、ね、この真ん前に門が一つあるんですよ。そして、そのドアを開いて、パッと開いてみたら、もう雪景色なんですよ。誰も踏んだことがない雪がそこにはバーッと積んであって、すっごく綺麗。雪の向こう側にね、大きな木が一本立てるんですよ。その大きな木の、この根元に、ね、天からこのサチライトの方、ように、このね、光がこう、差し込んでるんですね。その根元を見ると、で、イエス様に捧げた、そのプレゼントが、こう置いてあるんですよ。そして、私も、生徒たちも一緒に、そこにプレゼントを置きに行きました。その夢を見てから、ああ、クリスマスはイエス様に捧げ物をするんだ、ということが分かりました。そして、世の中でイエス様に捧げるものが何一つもなかったんですよ。だったら何を捧げるんだろうと思ったんですね。そしたらその時にその夢を見てから教えられたのが、与えられているその御言葉を聖霊によって助けられて、そして御言葉をね、本当にこう完成して、そして完成したその御言葉、私たちの行いを通して完成した御言葉、それが主への捧げ物なんですよ。争うなという御言葉が与えられて、争わないという完成した技、これが主への捧げ物なんですよ。へりくだりなさいという御言葉が与えられて、そしてへりくだるということがイエス様への捧げ物なんですよ。イエス様の食物は、聖書を見ると、私にはあなた方が知らない食物があるって言いました。弟子たちがコアンのことを聞いたときに、その時イエス様が言ったのは、あなた方が知らない食物があるということだったんですね。その時、その直前にイエス様は誰と会話をしていたかというと、ヨハネの福音書を見るとね、その井戸のところで女と会って、 そして会話をして、そして女が、ね、今までの行いを捨てて、そして良い行いをするために町の人を起こしに行く。ね。その以前のことが終わって、良い人に変えられて、イエス様と会話をして、町の人を起こしに行った時に、イエス様はこう言ったんですよ、弟子たちに。私にはあなたが知らない食物がある。生徒の良い行い。これは、啓示録を見ると、勝つ力とも書いてあります。生徒の良い行いというのは、イエス様の食物です。生徒の良い行いというのはイエス様の喜びなんですよ。ね。私がただ言ってるんじゃないですよ。ヨブ。正しかった行いが。そうした時に主が言いましたよね。私のしもべヨブを見たのか。ね。喜びなんですよ。世界で一つしかないこのプレゼント、イエス様に捧げるべきなんですよ。人がプレゼントをね、本当に送り合いながら、今、虚しいとんちゃん騒ぎをしています。ね。良いプレゼントをして、人の心を買おうとして、ね。この12月になると、この男たちのポケット、大変。ボーナス狙って良いものをね、送らなければならない。そういう状況の中にある。でも、頑張ってボーナスもらって、プレゼントしたのに、さよなら？これ日常茶飯事なんです。ね。ありがとうって言ったものの、ね。なんだか知らないけど、良いプレゼントと人も一緒にいなくなった。これが世の中のもう本当に常なんですよ。キリストマスです。クリスマスというのは人がとんちゃん騒ぎして虚しくなるね、そういう祭りではなくて私たちのために来てくださったキリストへとこのね私たちが感謝してね捧げるねプレゼントを持って主を感謝して主を認める主にグローリー栄光を捧げるその時がこのキリストマスなんですよ。伝道業界は私がその夢を見てそしてその夢を見たねその翌年からもう1年かけてこれをずっとどういう意味なんだろうと思って主の前に立ってそして主がその意味を教えてくださいました。そして教えられたその言葉をイエス様の前に感謝して捧げて世界で一つしかないこのプレゼントをイエス様に捧げてそして毎年このクリストマスを祝うんですね。皆さん、今日、皆さんそれぞれが、この御言葉の主が大好き。この御言葉の主に、ね、沿って生きていきたい。この御言葉の主が私にこんなことをしてくださった。この御言葉の主が私の涙を拭ってくださった。この御言葉の主が私を力強くしてくださった。この御言葉の主が私に、必要な時に人、物、ことを与えてくださった。この御言葉の主が、ね、私にブレシェバを与えてくださった。この御言葉の主が、私をいざなって、東京へと連れてってくださった。この御言葉の主が、私を地の高いところに引き上げて、踏み行くようにしてくださった。それぞれが大切。その体験をしたはずなんです。皆さん、体験したこと、そしてこれからまだ完成していただきたいこと、それを信じた信仰を添えて、 今日、今晩、主の前で、プレゼントしましょう。イエス様、あなたの御言葉を信じてます。今宣言した御言葉の中に、赤ちゃんイエス様のように、くるまれて、そして、あなたが、私の王、私の主となってください。今日、私たちは、主の前で、この告白とともに、一人一人が、本当にイエス様に感謝と喜びとを、本当に持って、この御言葉を捧げていきたいと思います。それぞれが、今、用意してきた、その御言葉を、本当に大切に、赤ちゃんイエス様のように、大切に、抱きしめてください。そして、この、赤ちゃんイエス様、来てくださったお方、私のオールマイティであられる、この方に、本当に私たちの信仰を、添えて、そして、主に、今日、御言葉を捧げていきましょう。
それでは、一言お祈りします。ハレルヤ、愛する様。誠に、私たちはあなたに何を捧げていくべきでしょうか。主よ、私たちは、おのおのあなたからいただいた宝、黄金入庫を持つ役、それはすなわち、御言葉です。私たちの御言葉、これを今、あなたの元へと携え上ります。どうか、主よ、私たちにこの赤ちゃんイエス様を、抱っこして、本当にイエス様がこの胸の中に宿り、その柔らかさ、その柔和なさは、そのあなたの本当の命の温かい息遣い、それを私たちも今夜手に入れることができますように、体験できますように、どうか我ら一人一人に主を御言葉を宣言する一人一人に、あなたが豊かに宿ってくださいますように、ただあなたの栄光が豊かに満ち溢れ、そして本当に世の中、騒がしい、お祭り騒ぎが行われている中において、本当に静かに、この場所において、あなたが現れてくださり、そしてあなたが栄光、そして世のものならぬ喜びで豊かに満ち溢れる、この時としてくださいますように。あなたが今、来ておられ、働かれ、そして今、まさにこの時、このように導いてくださる、イエス様、あなたを感謝して、私たちの愛する主、イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
125番を賛美して、これから一人一人が主の御前に進み出て、そして世界で一つしかないこのプレゼントを主に捧げていきたいと思います。125番です。
しもべ、イスラエルよ。私が選んだヤコブ、私の友、アブラハムの聖よ。私はあなたを地の果てから、地の果てから連れ出し、地の遥かなところからあなたを呼び出していった。あなたは私のしもべ。私はあなたを選んで捨てなかった。恐れるな。私はあなたと共にいる。たじろぐな。私があなたの神だから。私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手で、あなたを守る。見よ、あなたに向かって生きり立つ者は皆、恥を見、恥ずかしめを受け、あなたと争う者たちは、ない者のようになって滅びる。あなたと言い争いをする者を探しても、あなたは見つけることはできず、あなたと戦う者たちは、全くなくなってしまう。あなたの神、主である私が、あなたの右の手を固く握り、恐れるな、私があなたを助けると言っているのだから。恐れるな、虫けらのヤコブ、イスラエルの人々。神にとって、不可能なことは一つもありません。マリアは言った。本当に私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通り、あなたのお言葉通り好みになりますように。アーメン。
ハレルヤ、主天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。あなたの言葉通りになりますように。主よ、あなたの言葉通り、主よ、なさせてください。そして、あなた自身の栄光をあなたの言葉通りになして、主の皆が崇められますように。主よ、敵の前で縁を設けてくださる、主の皆が崇められますように。主よ、あなたが、祝福してくださっていることを感謝いたします。ますます主に仕えるものでありますように、主が祝福してくださることを感謝して、イエス・キリストの御名によって祝福して祈りました。アメン。
私はあなたを地の果てから連れ出し、地の遥かなところからあなたを呼び出していった。あなたは私のしもべ、私はあなたを選んで捨てなかった。恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。私はあなたを強め、あなたを助け、私の右の手、義の右の手であなたを守る。主はその恩命をもって、あまねく天地を見渡し、その心がご自分と全く一つになっている人々に御力を表してくださるのです。アーメン。
ハレルヤ、愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。恐れるべきことがたくさん溢れています。でも主よ、あなたにつくものが恐れることはないことを感謝いたします。あなたがそのすべての恐れを取り除いてくださる価値へであまりある方だからです。あなたのしもべをあなたの右の火の手であなたが捉えてください。そしてイエス・キリストの皆と血潮と命と栄光によって、主よ、本当にあなたが鉄の杖のように彼を主よ強くしてくださり、そして罪たるもの、そして主が忌み嫌うものを主よ本当に動機のように打ち壊すことができますように、主よあなたが祝福してください。ヤコブからイスラエルと称され、そして主よ記念となった名前をあなたが与え、そしてイエス・キリストの皆と血潮と命と栄光によって励むことができますように、主よ あなたの旗元においてあなたが立ててくださっていることを感謝いたします。主イエスキリストの御名と血潮と命と栄光によってますますあなたの油注ぎを与えてくださり、主の御名が崇められますように。そしてあなたのしもべを通して主よ、主ご自身の栄光が現れ、そして完成され、主ご自身が栄光を受け取ってくださいますように。主よ、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。もろもろを完全に本当に整えてくださる主が栄光を受け取ってくださることを感謝して、イエス様の御名によって祈りました。アメン。
山々が生まれる前から、あなたが地と世界とを生み出す前から、まことに、とこしえからとこしえまで、あなたは神です。彼がペヌエルを通り過ぎた頃、太陽は彼の上に昇ったが、彼はそのもののために足を引きずっていた。アーメン。
主よ、その引きずる足は、祝福の足でした。その足を引きずったから、主よ、あなた自身が彼の足になってくださったからです。主よ、人は引きずる足を一個引いてると言います。でも主よ、私たちは本当にあなたの御前において罪に走ることが本当に鈍くなるように、あなたの御言葉から逃げることが鈍くなるように、あなたが打ってくださるその栄光の桃が私たちには必要です。主よ、その栄光の桃をあなたが与えてください。引きずっても引きずっても、主よ、あなたが与えてくださった信仰の杖に頼って、主よ、ヤコブの家のイスラエルとなって、主の御名が崇められますように。主の御名が崇められますように。主よ、あなたが祝福してください。今日この尊い御言葉を決心とともに主に捧げるこの幸いを与えてくださったことを心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエスキリストの御名によって祝福して祈りました。アメン。
詩編45編一節。私の言葉、心は素晴らしい言葉で湧き立っている。私は王に私の作ったものを語ろう。私の舌は巧みな書記の筆。アーメン。
主よ、あなたは巧みな書記の筆のような、主よ、舌をあなたは与えてくださっていることを感謝します。そのあなたの栄光に満ちた言葉、その言葉が主よ、いつもこの礼拝を組み立てることができますように、そして賛美を組み立てることができますように。主よ、いつもあなたが祝福してくださっていることを感謝いたします。イエスキリストの御名と血潮と命と栄光によって、もっともっと主よ、あなたがその巧みな技をあなた自身の力で磨いてください。そしてこの朽ちていくこの地上において、主イエスキリストの御名と血潮と命と栄光に満ち満ちたものとして、主よ、巧みの筆のようなこの舌を持って祈り賛美し、そして主よ、多くのものをあなたへと立ち返らせることができますように、主よ、あなたが祝福してください。もっともっと羽ばたく力を与えてください。そして主よ、人の安息の場所を見つけることができますように、その御言葉を見つける名人となられますように、主よ、あなたが祝福してください。 あらゆる時に主の御名を呼び求め、そして主イエスキリストにある栄光を見つけることができますように、あなたが使わされた聖霊によって主を見つけ名人としてくださっていることを感謝して、私たちの王であり主であられるイエスキリストの御名によって祝福して祈りました。アーメン。
ヨハネの福音書3章14節です。モーセが荒野で蛇をあげたように、その子もまたあげなければなりません。15節。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためでです。アミン。
アレビアイする天のお父様、あなたの御名を御名で感謝いたします。さまよう世の中でした。本当にさまよって歩き、そして本当に自分に失望していた時、イエスよ、あなた自身が私に来てくださったことを感謝します。そしてイエスキリストに会って、今ではこの御言葉を暗唱して宣言することができますように、あなたが祝福してくださり、人の言葉によって争うものではなく、理解できない言葉のゆえに苦しむものでもなく、主の御言葉にとどまり、そして本当に彼のために挙げられたイエス・キリストに出会い、そして信じて救われて永遠の命を持つことができますように、主が祝福してくださったことを感謝します。本当にイエス・キリストにあって主を素晴らしい生活ができますように、あなたが御言葉で支えてくださり、以前のものは過ぎ去り新しくなったものとして歩むことができますように、主よ、あなたが御言葉天国を与えてくださったことを感謝します。日々もっともっと主の御名が崇められますように、御言葉に対するその主よ本当に奥義、そして理解ができるその知恵と啓示の御霊をあなたが与えてください。そしてますます御言葉に励み、主の御名を褒めたたえることができますように、イエス様の御名によって祝福して祈りました。アメン。
箴言三章13、14、15です。幸いなことよ、地を見出す人、英知をいただく人は、それらの儲けは金の儲けに勝り、その収穫は黄金に勝るからだ。知恵は真珠よりも尊く、あなたの望むどんなものもこれとは比べ物にならない。
主よ、本当に知恵の御言葉を身につけるために、この真珠になるために貝が痛みを味わう孤独、この知恵の御言葉を身につけるために、主よ、本当に以前の自分とさよならしなければならない、そして以前の自分の言葉ともさよならしなければならない、以前自分が好きだった人物ことからも離れなければならない、この痛みを伴うことを主よ惜しまず捨てることができますように、主よ、あなたが祝福してくださったことを感謝します。主よ、本当にイエス・キリストにあって栄光の傷がつけられて、そこに主よ、本当にイエス・キリストの御言葉による包みが一巻き一巻きと巻かれて、そして主よ、本当にイエス・キリストの喜ぶ一粒の尊い真珠になりますように、あなたが日々励ましてくださっていることを感謝いたします。 日々のこの手振りも通して主よ、この一巻一巻が世の中のどんな真珠よりも本当に尊く綺麗に整えされますように、そして御言葉によって本当に整えられた尊い真珠のような生徒となって主の皆を褒めたたえることができますように、主よ、あなたがますます導き祝福してくださることを感謝します。今日までの日々を守ってくださったことを感謝して、これから頑張る力を与えてくださることを感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。
目がまだ見ず、耳がまだ聞かず、人の心に思い浮かびもしなかったこと、神はご自分を愛する者たちのために備えられたのである。そしてそれを神は御霊によって私たちに啓示してくださったのである。御霊はすべてのものを清め、神の深みまで極められるからである。一体人間の思いはそのうちにある人間の霊以外に誰が知っていようか。それを同じように神の思いも神の御霊以外には知るものはない。ところが私たちが受けたのはこの世の霊ではなく神からの霊である。それによって神から賜った恵みを悟るためである。アーメン。
アレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。あなたはあなたのしもべを私の友と呼びました。そしてアブラハムをご自身の友と呼び、ご自身がなさることをもう完璧に知らせてくださり、そしてアブラハムが本当に主の友であることをご自身の言葉で証明し、そして取りなし祈ることによってロトの家族の救いがあなたに本当にお願いできるその立場を得て、そして主を取りなし祈るアブラハムとなられました。主を本当にあなたが遠い国、あのイギリスに送ってくださって、そして取りなして祈らなければならない家族のもとにあなたが置いてくださって、また取りなして祈らなければならないあのイギリスのために祈るようにと、あなたの女しもべをその地に置いてあなたが用いてくださっていることを感謝いたします。一人戦いではありません。御霊が共にいます。数え切れないほどの天の軍勢が共にいます。そしてあなたの働き人のその働きを本当にあなたの力を持ってあなたが助けてくださっていることを感謝いたします。この度主よ、人の救いのために主が思いを与えてくださり、そして使わされてきました。そして使わされたところにおいて信仰告白をいただいて、主よ、これをあなたへの捧げ物として捧げることができますように、主が祝福してくださったことを感謝いたします。主よ、年老いた母のところに行きます。そしてまたあなたへの信仰を主よ本当にハンコを押していただきます。そしてあなたのものとしてあなたの御国に改善することができますように、主よ、安心して見送ることができますように、あなたがあなたの大いなる救いの力を まだ確認させてくださることを心から感謝いたします。あらゆる人物事に対して知恵と識別の霊を豊かに与えてください。資料と勇気の霊によって満たされた働き人でありますように、主をあなたが祝福してください。主を知り恐れ敬う霊によって主に仕えることができますように、主をあなたが助けてください。弁護士はすなわち父がイエスの名によって、主よあなたの働き人に使わされた聖霊がいつでもどこでもその人物事に対して正確な立ち位置を与えてくださり、イエスの御名によって対処する力を与えてくださり、勝ち得て余りあるものとして用いてくださいますように御霊を望んでください。聖霊が望み、そして主よ力を得てユダヤとサマリアの全土地の果てに至るまで、主よ本当にあなたの証人となることができますように祝福してください。使わされたところが地の果てであることを感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって祝福して祈りました。アメン。
主は私たちの神、主はただ一人である。心を尽くし精神を尽くし力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。私が今日あなたに命じるこれらの言葉をあなたの心に刻みなさい。これをあなたの子供たちによく教え込みなさい。あなたが家に座っている時も道を歩く時も寝る時も起きる時もこれを唱えなさい。
ハレルヤ。する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。本当にこの養いが必要だったんです。父や母からこの養いを受けたいと思いました。でも主よ、私たちの父母は主よキリストを知らない人で、この幸いな言葉を知っておらず、私たちはこの命の御言葉に基づいて、そして子育てをしていただくということはできませんでした。主よ、それゆえ私たちの手足はちぐはぐで、私たちの重い心、感情、霊魂、魂は本当にちぐはぐで、つまずき倒れ、そして悲しみ、そして苦労するしかありませんでした。人の親を通して主よ、本当に幸いを得ることはできませんでした。でも主よ、私たちの道地イエス・キリストの父なる神様を得て、そしてその幸いを得ることができますように、主が祝福してくださったことを心から感謝いたします。イエス・キリストの御名と血潮と命と栄光によって、主よ、御父にあって、イエス・キリストの御名と血潮と命と栄光に満ち満ちた、主よ、本当にその養いをいただくことができますように、イエス様あなたが整え祝福してくださることを感謝いたします。御父にあってイエス・キリストについての主よあらゆるその恩恵に預かることができますように、主が整え祝福してくださることを感謝いたします。御父がイエス・キリストにあるその救いの御業を豊かに与えてくださり、主の皆が崇められますように、主が整え祝福してくださることを感謝します。子供たち一人一人をイエス・キリストにあって本当に御言葉によってこれから養っていくことができますように、子供たちがこの地上においてまだ産む次の世代を本当に良い御言葉のおばあちゃんとして、
そして面倒見て、そして養っていくことができますように、信仰の先祖となられ、主の皆を褒めたたえることができますように、ますます御言葉をあなたが教えてください。そしてその御言葉によって本当に養われた一日一日でありますように、そして主の皆を褒めたたえることができますように、主が祝福してくださることを感謝して、イエス・キリストの皆によって祝福して祈りました。アメン。
我看到福音书的一小一小含记，天使报喜信给牧羊的人，在伯利恒之野地有牧羊的人，夜间按着根刺看守羊群，有主的使者站在他的旁边，主的荣光四面照着他们，牧羊的人就甚惧怕，那天使对他们说，不要惧怕，我报给你们大喜的消息，是关乎万民的，因今天在大卫的城里为你们生了救主，就是主耶稣基督，你们要看见一个婴儿抱着布落在马槽里，那就是记号了。突然有一对大天兵同那天使赞美神说，在至高之处荣耀归于神，在地上平安归于他所喜爱的人。阿们。
ハレルヤ、イスラエルのお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、あなたがいつもこの王一家をあなた自身の羊として、あなたが本当に予番をしてくださっていることを感謝いたします。あなたがこの一家を予番してくださって、そしてそれゆえパパが本当に素晴らしい働き人として働いていることを感謝いたします。彼らの人生に主よ、あなたが関わって、そして子供たちのこの命にあなたが関わって、あなたが闇夜において予番をしてくださって、そしてママやパパやまだ翼やまだ天地が主が予番をしてくださったそのゆえに守られて祝福されて、そして運ばれて今この日本にいることを感謝いたします。主よ、ますます主がこの罪に溢れているこの地上において、主よ、あなたが予番をしてくださり、そして幸いなものとして主よ、本当にあなたと共に歩むことができますように、主が整え祝福してくださることを感謝いたします。日々信仰をあなたへと主よ本当に捧げつつあるこの王一家です。そして主よ、あなたはそれを受け取ってくださって、そしてあなたはそれを恵みとして返してくださり、そして奇跡をあなたはいつも伴ってくださっていることを感謝いたします。倉庫くださいとあなたに祈りました。そしたら主よ、あなたは倉庫のところか4階建てのショッピングモールをくださったことを感謝いたします。主よ、本当にこのショッピングモールの中をあなたがまだふさわしいものであなたが満たしてください。そして主の皆が崇められますように、主が祝福してくださることを感謝します。今晩も本当にイエス様が彼らのために野宿してくださり、そして予番をしてくださった本当にこの素晴らしい恵みに預かることができますように、主が祝福してくださったことを感謝して、私たちの王であり王家の王であられるイエス・キリストの皆によって祝福して祈りました。アーメン。
耶和华所立的根基在圣山上，他爱锡安的门胜于爱他一切的住处。我的城啊，有荣耀是指你所说的。我起利洗哈巴和巴比伦人是在我认识中的。看哪，非利士人和推罗并古实人各个在那里。遇到锡安，必说这和大奈和都落在其中，这高者必立在最坚固的城中。当耶和华起立，万民的首要点出城那里的，唱歌的、跳舞的，我的全人都在里面。
アメン。主よ、翼が本当に今自分がいる場所がどこであるかを知ることができますように、あなたが立っている場所は聖なる場所です。 あなたの足から履物を脱ぎなさいと。主よ、あなたがこの御言葉を与えてくださったことを心から感謝いたします。主よ、世を歩いてきた世の本当にいろんな込みがついている、その履物を脱いで、主よ、あなたの御前において主を語りたまえ、しもべ聞きますの。翼として日々を主を歩むことができますように、主が整え祝福してくださったことを感謝いたします。主よ、シオンの門を愛している主よ、あなたはシオンの門を本当に目指し歩むこの翼を愛してくださっていることを感謝いたします。そして翼自身がイエスキリストにあって本当に霊において大きく育ち切って、そして主ご自身に栄光を捧げる栄光のものとなられますように、主よ、あなたが祝福してくださることを心から感謝いたします。主よ、翼がキリストにあって生まれたもの、御言葉を口ずさみ昼も夜も主よ、あなたの御名を褒めたたえるものとして主が祝福してくださったことを感謝いたします。翼自身の歩みをあなたが確かなものとし、シオンという山の上にあなたが立たせてください。そして主よ、あなたがあらゆるものをあなたの命の書物に登録するとき、その数を数えるとき、主よ、あなたはあなたの命から生まれたものとして翼を数えてくださり、主の御名を褒めたたえることができますように、主よ、あなたが祝福してくださることを感謝します。今日この場所において、世界で一つしかないこの捧げ物を主の御前に置いて捧げることができますように、主が翼を選び祝福してくださったことを感謝して、私たちの王であり翼の主であられるイエスキリストの御名によって祝福して祈りました。アメン。
詩篇の十二篇十二篇一節からと八節まで。耶和华，求你帮助，因前尘断绝了，世界上的中心人没有了，人人像灵舍说谎，他们说话是嘴唇油滑，心口不一。油滑的嘴唇和夸大的舌头，耶和华必剪除。他们曾说，我们必能以舌头得胜，我们的嘴唇是自己的，谁能做我们的主呢？耶和华说，因为困苦人的冤屈和贫穷人的叹息，我现在要起来把他们安置在可安歇之地。耶和华的言语是纯洁的言语，如同银子在泥炉中炼过七次。耶和华，你必保护他们，你必保佑他们脱离这世世代代的人。下流人在世人中升高，就有恶人到处游行。阿门。
主よ、卑劣なものが本当にはびこっているこの地上です。そして主よ、本当に嘘つきがあふれています。子供は誘惑に陥りやすいです。子供の耳が本当に主よ、まだ主に窮じられていないからです。この時間、主よ、天地の耳を主への捧げ物として、主よ、あなたに捧げる信仰をあなたが与えてください。そして主に聞くもの、主を語りたまえ、しもべ聞きますの天地となられますように、主をあなたが祝福してください。嘘つきの言葉が見分けることができますように、そして遮る言葉を見分けることができますように、そしてイエス様の喜ばない言葉を仕分けて、そして喜ぶ言葉にとどまることができますように、主よ、あなたが助けてください。天地の唇は本当にイエスキリストの命によって主よ本当に守られますように祝福してください。そして天地がイエスキリストの皆と地所と命と栄光によって憐れみべき人々を本当にイエスキリストに取りなし祈る幸いな主よ祈り手となられますように、主が祝福してください。この家を一歩出れば安全というものはありません。でも主よ、あなたが天地の安全となってくださることを感謝いたします。天地が主の御言葉が純潔で、本当に主よ、あなたの御言葉は素晴らしい御言葉であることをしっかりと覚えて、主よ、この御言葉によって 天地自身が訓練されて主の御名が崇められますように、訓練された通りのその人格によって主に栄光を捧げることができますように、主が天地を祝福してくださることを感謝して、私たちの王であり天地の主であられるイエス・キリストの御名によって祝福して祈りました。アーメン。
11節から、私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。牧者でなく、また羊の所有者でもない雇い人は、狼が来るのを見ると羊を置き去りにして逃げて行きます。それで狼は羊を奪い、また散らすのです。それは彼が雇い人であって、羊のことを心にかけていないからです。私は良い牧者です。私は私のものを知っています。また私のものは私を知っています。それは父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同様です。また私は羊のために私の命を捨てます。私にはまたこの囲いに属さない他の羊があります。私はそれをも導かなければなりません。彼らは私の声に聞き従い、一つの群れ、16節の私はそれをも導かなければなりません。ここまでです。
主よ、あなたの囲いに入っているものと入っていないものがいます。でも主よ、あなたの命の囲いは、主よ、本当に囲いというものがないです。入っていけば、あなたは入ってきたものをあなたの命で囲ってくださるからです。仕切りがなくあなたに自由に入ることはできますが、主よ、でも自由意志で入らないということもできます。日々信仰生活を営んでいく上で、主よ、自由意志を働き、あなたの命の囲いに本当に飛び込むものでありますように、主よ、あなたが祝福してください。そして父を知ることができますように。そして主よ、父を知ったならばイエス・キリストの御心を知ることができますように。そして羊である自分のためにイエス・キリストが捨ててくださった命を知ることができますように、主よ、あなたが助けてください。主よ、あなたは本当に良き牧者として、あなたの羊として、主よ、あなた自身が本当に彼女を救ってくださったことを感謝します。主が彼女を知っているかのように、主よ、本当に彼女自身も主を、自分を愛してくださる主をよく知ることができますように。そして本当に囲いから身勝手に転がり落ちるものでもなく、本当にイエス・キリストにあってしっかりと接ぎ木された本当に枝として、主からの命の栄養分をいただいて、そして良き牧者であられるそのイエス様にあって、勝ち得て余りあるものでありますように祝福してください。今日あなたが与えてくださったこの御言葉は、良き牧者とこの羊の関係です。本当にこの御言葉を通して、良き牧者であられる、羊であられる自分との関係が本当にイエス・キリストにあってパーフェクトにこれが結ばれますように、主よ、あなたが祝福してください。羊飼いであられるイエス・キリストの御名によって祝福して祈りました。アメン。
神よ、私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。
私をあなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖霊を私から取り去らないでください。あなたの救いの喜びを私に返し、喜んで仕える霊が私を支えますように。私は背く者たちにあなたの道を教えましょう。そうすれば罪人はあなたのもとに帰りましょう。
主よ、あなたは罪人の一人も滅びに至ることを願わないお方です。罪人の一人さえもあなたは愛して、一人も残らず、主よ、悔いるならば許すためにあなた自身の命を十字架にあなたがつけてくださった主であることを感謝します。罪人です。でも許されることが十字架の身元にあることを信じて主の御前にいます。主よ、神の義と愛によって彼女を完成してください。そして父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みによって彼女を飾ってください。御霊によって本当に助けられ、祝福され、そして主の大いなる御名を褒めたたえる栄光の主よ、本当に一足一足となられますように、主が祝福してください。主ご自身が彼女になされた本当に大いなるその栄光の技、愛の技、恵みの技、憐れみの技、許しの技を高らかに多くの人々の前で、王の前で主を本当に褒めたたえることができますように、祝福してください。思い、心、感情、霊魂、魂をあなたの血潮で清めてください。そして言葉であられるイエス・キリストにあって囚われた者として、そして力強く御言葉を宣言する者として、主の皆を褒めたたえることができますように、祝福してください。今日までの日々を瞳のように守ってくださって、そして本当に祝福から祝福へと歩ませてくださったことを感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって祝福して祈りました。アーメン。
詩編19編7節から14節。여호와의율법은완전하여영혼을소송시키며여호와의증거는확실하여우둔한자를지혜롭게하며여호와의교훈은정직하여마음을기쁘게하고여호와의계명은순결하여눈을밝게하시도다여호와를경외하는도는정결하여영혼까지이루고여호와의법도진실하여다의로우니금곧많은순금보다더사모할것이며꿀과송이꿀보다더달도다또주의종이이것으로경고를받고이것을지킴으로상이크니이다자기허물을능히깨달을자누구리요나를숨은허물에서벗어나게하소서또주의종에게고의로죄를짓지말게하사그죄가나를주장하지못하게하소서그리하면내가정직하여큰죄가에서벗어나겠나이다나의반석이시오나의구속자이신여호와여내입의말과마음의묵상이주님앞에일납되기를원하나이다주고세츠아주아혁규고주행할렐루야그의성소에서하나님을찬양하며그의권능의궁창에서그를찬양할지어다그의능하신행동을찬양하며그의지극히위대하심을따라찬양할지어다나팔소리로찬양하며비파와수금으로찬양할지어다소고치며춤추어찬양하며현악과통소로찬양할지어다큰소리로나는재금으로찬양하며높은소리나는재금으로찬양할지어다호흡이있는자마다여호와를찬양할지어다할렐루야
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。麗しき主を仰ぎ見て、主の宮に進み、主を思う。主よ、本当にあなたを仰ぎ見て、主の宮に進み、主を思うために、主よ、今までの日々の過程を置き去りにし、ルツがナオミと共に主のおられるそのエルサレムに書いた孤独、あなたのいますところに書いた孤独、主よ、信仰によって生きると、主よ、あなたがその決心とを与えてくださって、主の皆を褒めたたえることができますように、あらゆる惑わりつくものをあなたが全部断ち切る信仰を与えてくださったことを感謝いたします。この時間、主よ、私たちは祈ります。今決心したそのすべての決心が、イエス・キリストの皆と地上と命と栄光によって祝福されますように。ルツが決心してイスラエルに帰り、そして決心してへり下って、そして落ち穂拾いをすることによって主に出会いました。ボアズに、孫との主であられるボアズに出会いました。そしてルツを通して栄光の家系がまだ輝き始められ、そして主が栄光を受け取ってくださったことを感謝いたします。主よ、主のなさるその技のゆえに、本当に聖女において主の皆を褒めたたえることができますように、そして主をあらゆる時に主の皆を褒めたたえることができますように、主のなされたその大いなる、その力によって主の皆を褒めたたえることができますように、偉大なるその力によって褒めたたえることができますように、主よ、本当に声をラッパのように賛美し、そして主の皆を褒めたたえることができますように、主よ、呼吸がある、本当に息があるそのすべての時に主の皆を褒めたたえることができますように、主よ、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。主よ、本当にイエス・キリストにあって使える、本当に働き人として一歩一歩歩いていくことができますように、主よ、あなたが祝福してください。私の主よ、私の主よ、あなたの与えてくださったその御言葉が本当に私の心を支配してくださり、私の黙想しているその全ての言葉が主に捧げ物として完成され捧げられますように、主よ、この今宣言し主に捧げたこの御言葉通り、あなたが祝福してくださって、主の皆を褒めたたえる栄光を与えてください。主にあって本当に歩む一日一日、一歩一歩をイエス・キリストにあって整えてくださることを感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの皆によって祝福して祈りました。アメン。
야베스가이스라엘하나님께아뢰어이르되주께서내게복을주시려거든나의지역을넓히시고주의손으로나를도우사나로환란을벗어나내게근심이없게하옵소서하였더니하나님이그가구하는것을허락하셨더라야베스와이스라엘은옥카미니요바아때있다私を大いに祝福し、私の地境を広げてくださいますように。御手が私と共にあり、災いから遠ざけて、私が苦しむことのないようにしてくださいますように。そこで神は彼の願ったことを叶えられた。アーメン。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。このヤベスの祈り、本当に有名です。なんでヤベスはここまで祈らなければならなかった、そのわけは有名ではありません。ヤベス自身の本当に弱さがあったゆえに、ヤベスはこのように主に祈らなければ、彼自身の日々の糧を得ることができなかったからです。主よ、私たち一人一人が本当にヤベスの祈りを覚えるとき、このヤベスの祈りには、このわけがあるということをしっかりと覚えて、本当に主が帰り見てくださらなければ、私は何にもできません。 主が顧みてくださらなければ、私は何にも得られません。主が顧みてくださらなければ、何にも祈ることがないです。と、この信仰告白をことごとくしていくことができますように、主よあなたが祝福してください。地境を広げてくださること、これは主よ人のなさる技ではありません。主ご自身がこの地境を広げてくださるときに、これが本当に可能であることを感謝いたします。主よあなたが限りなく地境をあなたが広げてください。霊においても、命においても、主よ地境をあなたが広げてください。そしてこの地上において、主よまた祝福においても、あなたが地境を広げてくださり、あなたの御手が共におられ、そしてヤベツに与えられたその祝福に預かることができますように、ヤベツのこの祈りにふさわしいものとして、主よあなたが祝福してくださることを願います。ヤベツは祈りました。災いのそのすべてがあなたにあって守られることを知っていたからです。主よあらゆることが良いことでも悪いことでも、主よあなたにより頼むならば、主よそれが全部善とされ、そして良いこととされ、そして本当にパーフェクトでビューティフォー、そしてグッドなこの東部の祝福に本当に完成されることを、それを主よあなたが祝福してください。イエスキリストにあってこの東部の祝福に預かりますように、そのためにヤベツの祈りが続けてできますように、主よあなたが祝福してください。そして天と地に本当に溢れている、その主のなさったそのパーフェクトでビューティフォー、そしてグッドな技に預かり、主の皆を褒めたたえることができますように、主よあなたが祝福してください。この御言葉を与え、そして主への信仰告白ができますように、主が与えてくださったこと、そして宣言できる幸いを与えてくださったことを感謝して、私たちの王であり主であられるイエスキリストの皆によって祝福して祈りました。アーメン。
이사야서41장10절말씀에두려워말라내가너와함께함이니라놀라지말라나는내하나님이됨이니라내가너를구세게하리라참으로너를도와주리라참으로의로운나의의로운 오른손으로너를붙들리라아멘
시오오소레오노노크고도これはあなたの御国の技ではありません。だから主よあなたは恐れるなと言っています。あなたの御国には主よ平和が溢れています。あなたの御国は愛に満ちています。あなた自身が平和な神、そして愛に満ちているからです。あなたがなさるそのすべての技は主よ愛と憐れみ、許し、その恵みに満ちた技であり、この技は主よ本当に生活の面においても、また人との関わりにおいても、心においても、主よ本当に愛によってなさる技で、満ち満ちていることを感謝いたします。イエス・キリストが彼らの真ん中に立って、こう言いました。あなた方に平安あれ。イエス様の主よ本当に復活された、その後に一番最初にイエス様が弟子たちに与えたかったものは平安でした。シャローム、シャローム、シャローム。主よ、この平安が霊魂魂、思い心感情霊魂魂に満ち満ちますように。そして恐れることなく、主と共に手と手を取り合って、そして本当に一足一足を、本当にイエス・キリストの誘ってくださる、その恵みへと祝福へと、まだ健康へと、本当に栄光へと、導かれていくことができますように。主よ、主の手を取るもの、そして主と手を握り合うものでありますように。主よ、あなたが祝福してください。主よ、私はあなたを愛してます。私はあなたを愛してます。私はあなたのものです。この信仰告白を本当に昼も夜も口ずさむことができますように。そして天と地とその下において、主よ本当にこの信仰告白によってあらゆる人物事を主よ本 当に天の軍勢までも証人と立てて、主を愛すること、あなたのものであることを宣言し、主に栄光を捧げることができますように、主をあなたが祝福してください。平安あれと主を言いました。シャロームです。あなたの息吹かれたこの息吹が、本当に家に、家族の上に、そしてご自身の上に豊かに息吹かれて、その平安が本当に豊かに息吹かれて、あらゆる恐れを取り除いてくださることを感謝して、私たちの王であり主であられるシャロムと真ん中に立って息吹いてくださったイエス・キリストの皆によって祝福して祈りました。アーメン。
私、主は、義をもって、あなたを召し、あなたの手を握り、あなたを見守り、あなたを民の契約とし、国々の誓いとする。こうして、見えない目を開き、囚人を牢獄から、闇の中に住む者を国連から連れ出す。私は主、これが私の名、私の栄光を他の者に、私の栄誉を悲惨な道どもに与えました。先のことは見よ、すでに起こった。新しいことを私は告げよう。それが起こる前にあなた方に聞かせよう。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。主よ、あなたはあなた自身の本当に愛を持って永遠を歩いてきてくださり、そして彼女に主をたどり着いてくださったことを感謝いたします。本当にイエス・キリストにあって選ばれた命として、主ご自身が直接本当に語り囲い、そしてキリストにあってシミもシワもないものとして歩め生きなさいと、主をあなたは祝福してくださったことを感謝いたします。清い者が神を見ます。そのために清くなるために、主よ、日々のその努力を怠らず、主の皆を褒めたたえることができますように、主よ、あなたが祝福してくださったことを感謝いたします。あなたの清をもってあなたが召してくださった命です。そして主よ、このあなたの清をもって召し出されたものとして、主よ、あなたの栄光の清を、主よ、本当に手足を通して完成することができますように、そしてあなたのなされたその義の技を多くの人々に伝え、そしてあなたのものと取り返すことができますように、主よ、あなたが祝福してください。あなたの約束の言葉として手をあなたが握っていることを感謝いたします。そしてこの先祖に契約してくださったこの大いなる契約のうちにあなたが覚えてくださり、主の皆を褒めたたえることができますように、主よ、あなたが諸国のこの光として、主よ、あなたのしもべをあなたが用いてくださっていることを感謝いたします。主よ、この時間私たちは祈ります。もっともっと主よ、本当にあなたにあってあなたのなさる新しい技に預かることができますように祝福してください。今日もあなたのなさった新しい技によって、主よ、本当に共に喜び主に栄光を捧げたことを感謝いたします。ますます霊においても肉においても、あらゆる面において、主よ、あなたのなさるその技に預かることができますように、主よ、あなたが祝福してください。そして私の神、我が主、我が王と、そのなされた技を本当に先生まんまと声を上げ、主の皆を褒めたたえることができますように、主よ、あなたが祝福してください。ベイシェバをあなたが与えてください。 ださったことを心から感謝いたします。安心して産んで増えて地に満ちていくことができますように、主が祝福してくださったことを感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって祝福して祈りました。アーメン。
マタイ25章34節から40節。そうして王はその右にいる者たちに言います。さあ、私の父に祝福された人たち、世の初めからあなた方のために備えられた御国を継ぎなさい。あなた方は私が空腹であった時に私に食べるものを与え、私が乾いていた時私に飲ませ、私が旅人であった時に私に宿を貸し、私が裸の時私に着るものを与え、私が病気をした時私を見舞い、私が牢にいた時私を訪ねてくれたからです。するとその正しい人たちは答えて言います。主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て食べるものを差し上げ、乾いておられるのを見て飲ませてあげましたか。いつあなたが旅をしておられるときに泊まらせてあげ、裸などを見て着るものを差し上げましたか。またいつ私たちはあなたのご病気はあなたが牢におられるのを見てお尋ねしましたか。すると王は彼らに答えて言います。まことにあなた方に告げます、あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。アーメン。
主よ、あなたの働き人は最も小さいものに、主よ、あなたがしたいことをしたいと常日頃願っているのをあなたはご存知です。主よ、本当に自分自身も朝日が昇る時にピカピカとその光に応える、神の宮においてあなたを迎える、この大いなる柱として選んでくださったことを主を感謝して、いつも自分の内と外とを磨き、そして主への失礼なことがないかどうか、そして御心にかなっていないものはあるかどうかを心を見張り、そして主よ、あなた自身が喜ぶことを本当に喜び、それを選ぼうといつもいつも心をかけている、主よ、あなたの働き人をあなたはご存知です。この地上には主よ、本当に最も小さなものとして人から受け入れられず、そして覚えてもおらず、そして悲しむ人々がたくさんいます。主よ、最も小さなものに心をかけるイエス様のその品性、それを豊かに豊かに与えてくださって、最も小さなものに主がしたいことを本当に豊かに豊かに、主よ、本当にあなたに代わりしていくことができますように、あなたの働き人をあなたは祝福してください。日々歩むそのすべての歩みが本当にあなた自身が見たいものを見て、聞きたいことを聞いて、なさりたいことをなすことができますように、主よ、あなたの右にいる者として父に祝福される者として、そして用意された御国を受け継ぐ者として歩むことができますように、主よ、あなたが祝福してください。旅人をもてなして、そして彼らの宿となることができますように、本当に動いているとき自分の一切れのパンを分け与えることができる、主よ、あなたのしもべとなることができますように、イエス様助けてください。生ける水をあなたが本当にたくさん飲ませてくださって、その生ける水によって主よ、腹の底から川がとなり、あふれ出たその御言葉を流すとき、そして多くの者にイエス・キリストの生ける水を飲ますことができますように、主よ、あなたが祝福してください。あなたのその命の衣を主よ、本当に多くの人々に着せることができますように、
地をあなたが祝福してください。病んでいる者のためにイエスの御名によって地を手を置き祈ることができますように、罪という牢の中に閉じ込められている人々を、主よ、その罪の果てが地獄であり滅亡であることを悟し、そこから立ち返らすことができますように、イエス様、あなたが助けてください。あらゆるこの良き技を知った後にも、彼自身は主よ、あなたの御前において主よ、あなたの称賛にまっすぐに預かることを、本当にそれを主よ本当に受け入れず、イエス様、私がいつそれをやったんですかと、自分がやった神と人の前でそれをやってきた、そのすべて良い技をイエス様のものとし、そして本当にしっかりと忘れて主の皆を褒めたたえる、本当に真実のイエスキリストにあって祝福された働き人でありますように、イエス様、あなたが祝福してください。最も小さなものに心をかけて、心をかけて、心をかけて、そして主の皆を褒めたたえることができますように、主が整え祝福してくださることを感謝します。旅人をもてなし、そして天使に出会ったアブラハムの祝福をあなたが与えてください。そして主の皆が崇められますように、主イエスキリストの皆によって祝福して祈りました。アメン。
悪いことをする者は光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない。しかし真理を行う者は光の方に来る。その行いが神にあってなされたことが明らかにされるためである。アーメン。
主よ、世の中を私たちが認めても認めなくても闇と光に分けられています。そしてこの闇には死があり、災いがあり、失敗があり、悲しみがあり、嘆きがあり、いがみ合いがあり、そしてあらゆる、主よ、本当に人が本当に持ってはいけないものが全部そこには存在します。でもこの闇と光を仕分ける力が私たちにはありません。だから私たちは真の光であられるあなたが必要です。主よ、真の光であられるあなた自身をあなたが与えてください。そして主よ、仕分けることができない重い心、感情、その中にあなたのこの真の光をあなたが差し込んでください。そして仕分けることができますように、主よ、あなたが祝福してください。闇に直するそのすべての言葉を拒否し、闇に直するすべての人を拒否し、闇に直するすべてのことからをあなたが拒否する力を与えてください。そして主よ、本当にこの光と闇の行き着く先が祝福と幸いであり、命であり、そして死と呪いであり、災いであるということをしっかりと分かった上で、主よ、あなたにあってこの光を欲しがるものでありますように、主よ、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。光と闇ということを今日本当にこの御言葉を選び、御前において主よ、この仕分ける力、そして闇ではなく光に基づいてイエスキリストにとどまって生きる、その願いを主よ芽生えさせ、主の御前においてこの決心と思って、主よ、あなたにこの御言葉を捧げ物とできるこの幸いを与えてくださったことを感謝します。主よ、本当に今捧げられたこの御言葉通り、主よ、あらゆる時にあなたのその光にとどまっていることができますように、あなたが励まし祝福してください。そして闇に生きている人たちがその良くない行いが明らかになるのを嫌がって光の方に来ない、その姿のその無様なその姿を見ることができますように、主よ、あなたが祝福してください。闇と光を仕分けてくださるのはイエス様です。あなたが彼の主人となって王となって、そしてこの闇と光を仕分ける力を与えてくださり、そしてほどごとく
光を、命を、それを主を選んで、主の幸いと祝福に預かることができますように、主が祝福してくださることを心から感謝して、私たちの王であり、彼の主であられるイエス・キリストの御名によって祝福して祈りました。アーメン。
天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。雨や雪が天から降って元に戻らず、必ず地を潤し、それに物を生えさせ、芽を出させ、種まく者には種を与え、食べる者にはパンを与える。そのように私の口から出る私の言葉も、虚しく私のところに帰っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。アーメン。
主よ、あなたの言い送ったことを成功させる主の御名をほどほどく褒めたたえることができますように祝福してください。そしてイエス・キリストにあって、主よ、あなたが望むものを望むものとしてください。あなたが喜ぶことを喜ぶものとしてください。そしてあらゆる時に、主よ、その足が守られ、そして主に祝福された幸いなものとなられますように、主よ、あなたが祝福してください。天地に満ちているあなたの恵みを本当に感謝して、その恵みの命の風呂敷に包まれたものでありますように、主よ、あなたが祝福してください。肉の父母から本当にいただけなかったそのたくさんの愛、憐れみ、許し、その恵みをあなたが豊かに与えてください。そして主よ、その愛と憐れみ、許し、その恵みによって育ったものとして、まだこの地上において愛されるべき、憐れむべき、そして許されるべき、恵まれるべき一人一人を本当に愛して、憐れんで、そして許して恵んでいくことができますように、主よ、あなたがほどほどく力を与えてください。美しいその足がいつまでも途切れることなく、イエス・キリストにあって本当に一足一足を守られて歩むことができますように祝福してください。そして言い送ったことを、主よ、本当に昼も夜も口ずさむ力を与えてください。そして口ずさんだ言葉が実体化されて、主の御名が崇められますように。私があなたの主であると、主よ、あなたのこの御声が千千万万の人々の証人となられますように、主よ、あなたが祝福してください。日々の歩みを豊かに祝福し、栄光から栄光へと歩ませてくださっていることを感謝して、私たちの王であり、彼女の主であられるイエス・キリストの御名によって祝福しておりました。アーメン。
ギデオンがそこに行ってみると、一人の者が仲間に夢の話をしていた。一人が言うには、私は今夢を見た。見ると大麦のパンの塊が一つミディアン人の陣営に転がってきて、天幕の中にまで入り、それを打ったのでそれは倒れた。ひっくり返って天幕は倒れてしまった。するとその仲間は答えていった。それはイスラエル人ヨアシュの子ギデオンの剣に他ならない。神が彼の手にミディアンと陣営全部を渡されたのだ。ギデオンはこの夢の話とその解釈を聞いたとき、主を礼拝した。そしてイスラエルの陣営に戻っていった。さて、主はミディアン人の陣営をあなた方の手にくださった。アメン。私の心は素晴らしい言葉で湧き立っている。私は王に私の作ったものを語ろう。 私の舌は巧みな書記の筆。アメン。
主よ、あなたがこの夢の解き明かしを通して本当に心細いこのギデオンに大いなる勇気を与えてくださいました。まさにこの御言葉は主よ、あなたの働き人にぴったしの御言葉です。主よ、本当にちょっと不安、その時に主よ、本当にこのギデオンのように主の御前において印を求める信仰をあなたが与えてください。そして主ご自身が、主ご自身のなさる技を完璧に成すために主に印を求めるとき、必ずその印を応えてくださる主であることをしっかりと覚えて、その大胆に印を求め、ギデオンのようにこの闇を本当にどうにもならないこの地上において、このイスラエルと称されていても力ない人々のそのリーダーシップとなることができますように、イエスよ、あなたが整え祝福してください。大麦のパンの塊、主よ、これを主よ信じてそれをアーメンするとどんどんと大きくなって、それは本当に大きな塊となって、その敵陣を全部潰すまでの言葉になっていることを感謝いたします。主よ、御言葉のこの大麦の塊、このパンをいつも持つものでありますように、そしてそれを持っていつでも主よそれを解き放って敵の陣を本当に潰すことができますように、主よ滅ぼすことができますように、イエスよ、あなたが祝福してください。敵を通してでも主よその勝利を確信させてくださるこのギデオンの印、これが本当にことごとくあなたのしもべに与えられて、そして主の皆が崇められますように、主よあなたが祝福してくださることを感謝いたします。ギデオンの剣となられますように、両刃の剣であられる主よ、確信持って宣言するその言葉がことごとく主の皆を褒めたたえるギデオンの剣でありますように、主よあなたが祝福してください。大麦のパンの塊とこのギデオンの剣があなたのしもべに与えられたそのプレゼントであることを感謝して、私たちの王であり主であられる主イエスキリストの皆によって感謝して祈りました。アメン。命の回復者であられますように。そして年取ったのも本当に養い身でありますように。主よあなたはこの言葉を与えてくださったことを感謝いたします。이는내생명이회복자이며내노년의동량자라곧너를사랑하여일곱아들보다귀한내며느리가낳은자로다하니라。주님올해주님께서이말씀으로하나님앞에영광돌릴수있도록도와주신것을감사합니다。아버지하나님정말예수안에서하나님의은혜가운데생명의날들을정말영광으로채울수있도록주님예수안에있는아버지하나님의생명들을주님축복하여주시옵소서。예수안에서좋은자녀들을그리고좋은며느리와좋은사위들을주님얻게도와주시옵소서。그리하여노년의동량자를낳을수있는일곱아들보다귀한루트와같은며느리를얻게도와주시고가뭄에도떠나지않았던보아즈와같은그런하나님의축복받은사람들을얻을수있도록주님축복하여주시옵소서。이시간주님앞에기도하오니 주여, 우리가 앞으로 하나님의 은혜 가운데 나아가서 양육하여야 될 아이들을 주님, 나오미가 룻에게서 받아 품에 안고 그의 양육자가 되어 그 아이가 예수님의 가문의 영광의 자손이 되었던 것 같이 우리가 이 일본에서 이 아이들을 받아서 품에 품고 아이들의 양육자가 되어서 하나님의 영광의 가문에 영광의 자손들로 아름답게 키워나갈 수 있도록 도와주시옵소서. 주께서 이 룻기의 말씀을 통하여서 내게 은혜 주시고 우리 교회에 은혜 주시고 그리고 마음을 함께하는 모든 형제 자매들에게 은혜 주심을 감사합니다. 이 시간 주님 앞에 기도합니다. 슈와 고 오세라엘 에집도노 산부츠도 크시노 초히 소레니 세노 다카이 세파지 아나타노 토코로니 야세기테 아나타노 모노토나리 카레라와 스타리니 스나가리테 아나타니 시나가테기 아나타니 히레프시테 아나타니 이노테 유 카미와 타다 아나타노 토코로니 다케 오라네 호카니와 나크 호카니 카미가미와 이나이 주여 この 미고토바노 쇼닌토 시테 부다사이 主の仰せられた通りエジプトの産物を得て、そして苦主の徴費も得るものでありますように、背の高いセパージンも得させてください。そしてあらゆる人々がやってきて、私たちのものとなりますように、キリストにあって命のものとなられますように、主をあなたが祝福してください。鎖につながれている人も主を起こさせて解放してください。従ってきてそして主にひれ伏す主を一人一人を得させてください。そして願ってそしてやまない一人一人に対して主を本当に愛と憐れみの技を持って報いることができますように祝福してください。ただあなたの名前が栄光を受け取ってくださいますように。神はただあなたのところにだけおられ、他にはなく他に神々はいない。この御言葉の証人となられますように、主が祝福してくださることを感謝して、私の主、一人一人の主であられるイエス・キリストの御名によって祝福して祈りました。アメン。
あなた方の足の裏で踏むところはことごとく私がモーセに約束した通りあなた方に与えている。あなた方の領土はこのアラノとあのレバノンからタイガユーフラテス、ペテ人の全土および木のいる方の大海に至るまでである。あなたの一生の間誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。私はモーセと共にいたようにあなたと共にいよう。私はあなたを見放さずあなたを見捨てない。アメン。主よ、このしもべが初めてのクリスマスの時にこの御事を宣言した時以来、あなたはこのしもべの前に立ちはだかるものを立ちはだからせず、そしてことごとく私たちが主よ、この天聖一同が行く先たちにおいて祝福され、また天聖一同を恥じる者はあなた自身が恥じてくださり、そしてことごとく主よ、たとえ貧しいにしても地位が低いにしても羊飼いのようにあなたが見つかりふさわし陣を張ってくださり守っておられたことを感謝いたします。主よ、これから後もあなたがますます我らともども主よ誰一人立ちはだかる者なく、また主あなたが共にいて見放さず見捨てることがないようにあなたが導いてくださることを信じて感謝いたします。強くあれ、大きくあれ。 私は彼らに与えるとその先祖たちに誓った血をあなたはこの民に継がせなければならないからだ。アメン。主よ、私たちは子供たちに継がせなくてはならない土地があります。
アメン。
継がせなければならない将来と希望があります。
アメン。
しっかりと継がせることができる我ら一同でありますように。主よ、足の裏で踏んだところをことごとく我らのものとしてなかった主よ、あなたを本当に感謝し、またこれからもあなたがその導いてくださることを感謝し、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。
109番を賛美します。皆さんお立ちになってください。こうして現れるのを憎なる者は共にいる。主の口がこう宣言される。エブラザのペツライブ、お前はユダの主力の中でいく死にたくもない。
お前の中から私のためにイスラエルを治める者は出る。一人の緑子が話したちに与えられた。私たちのために生まれた。権威が彼の肌にある。その名は驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられる。旅での王座とその王国に権威はなし、平和は会えることがない。王国は正義と恵みの技によって今もそして常しえに建てられ支えられる。天使は言った。恐れるな、私は神全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日旅での町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそメシアである。4番です。
我らの主イエス・キリストの御御恵みと、父なる神の愛、聖霊様の親しき御交わりが、あなた方主の群れのうちに今も後もいよいよ限りなくあらんことを。ウリチューイエス・キリストイ・ウィネは、ハナニン・アボジュエ・サランガ、ソンニョンエ・キョトン・アシミ、のひ森は半径一する地方だ。アーメン。
115番です。
生まれてくださいました。アレルヤ。アレルヤ。 レルヤ、